ほら、一緒にボードゲームをしよう。なんと！
はい、始まりました。ホラーポート。今回はなんと、はい、ゲームマーケット2024
春
です。2日目。いやー、2日目。あ、あなたどなたですか？
はい、アークライトの野崎です。
あ、アークライトの野崎さん。はい、開幕早々歩いてますけど。
ふらふら会場を見回っております。
あ、じゃあ一緒に見て回りましょう。どこに向かってるんですか？
いや、特にどこにも向かってない。
そういうことある？
今、買っちゃいけない時間だし。
あ、そうなんですよ。そう。
なんか混雑とかないかなみたいな。もしなんかあったら、運営に報告する。
悪いことしてるやついないかなとかね。
あと人気のブース、
ね、振り回してるやつとかいないかなみたいな。そうね。タックルしますからね、私たちはそういう人に。
いや、危ない危ない。
危ない
から。そういう時は運営を呼んでください。
あ、そうですか。はい、あなたは運営ではない。
運営ではない
ですね、はい、じゃあアークライトとしてね、
はい、
いろいろと、まあ、今話題沸騰のアークライトですけれども、はい、今言葉、ね、選びますよね
選びますよね
多分下手なこと言えないから、
そうそうそう、
私もあなたのためを思って触れないでおこうと思います、はい、ニュースにもなりましたんで皆さん自分でね、はい、調べていただいて、
はい、
はい、ということで、こうやって今活気づいているゲームマーケット2024春に対して思うことを教えてください、う
ん、この四角い会場やりたかった会場なんですよ。今までこの字だったじゃないですか。
確かに。
あれは望んでるわけじゃなくて仕方なく会場の都合でやったんで。
そうなんですよね。あれなんかブーブー言う人いましたけど。
そう
結局それはわざとじゃないんだから。
わざとじゃないんだと。
もちろんあのデメリット分かってるんだから。
あと12月じゃねえかみたいな。秋だけど12月じゃねえか。
それも許してほしいよ。
でも会場その時しか取れないからと。
そりゃそうですよ。
仕方ないと。
いつでも空いてるわけじゃないんだよ、ビッグサイトは。
そうって中で、今回は時期もいいし、ゴールデンウィークの、もう直前というか、最初じゃないですか。
あ、そうですね。
ここで買ったゲーム遊べるじゃないですか、ゴールデンウィーク。
あ、そうだわ。
そう、だから時期もいい。
うん。
で、天候もいい。
天候もいい。
会場もいい。これがやりたかった。
なるほど。
コロナも落ち着いた。
確かに。
だもうこれがやりたかった。
完璧やん。
そうそうそう。
で、またね、四角だからね。
そう。
端から端まで見渡せるから、
うん、
あっちのブース行ってみようって思えるわけですよ。
そうそう。
この字はもうめんどくさいから帰ろうっていうご家族の方とか、ちょっと子供疲れちゃったとか、そういうのもあるんで、やっぱ見えてるってね、すごくいいことなんですね。
なんで、この会場でやったらまた知見を生かして今後につなげたいんで。
あー、いいですね。
非常にいい。
じゃあ幕張もあれ、この字とかないから。
そうないからね。
今回のように見渡しの聞いたまま、
できると思います。
ああ、これは嬉しいですね。
はい。
はい、そんな野沢国さんの、
はい、
今回なんか注目作とかあります？これ、特にね、気になってるみたいな。
僕が気になってたやつで、この間紹介したかったのは、うん、バザールの商人ってやつ。
バザールの商人、聞いたことあるぞ。
うん。テーブルでやるんじゃなくて、
うん、
なんか販売する商人と、それを売り歩く行商人に分かれて、
もう、
歩き回りながら遊ぶっていう。
いやもう、マーダーミステリーの密談。
マジ、そう、そんな感じで、俺ここに店構えるぜって言ったら、その人はそこから動いちゃいけないんですよ。
うわ、イマーシブ
ーで、
うん、
行商人はその店の間を売り返して、
はい、
カードを集めるみたいな。
なるほど、ね、なるほど。
めちゃくちゃいいってなって、昨日行ったら、売り切れてて、
うわ
買えなかった。
わ、今私聞いて買おうと思ったらもうないんですね。
ない。
あー、それは残念。あ、そうです。
あ、
ちょっとこれはこのまま行ってみましょうよ。
う
あれちょっと手振ってきたんで、話しかけちゃいましたけど、あなたどなたですか？
チャガチャガゲームズの井上治です。
これ聞くの久々じゃない？チャガチャガゲームズのっていうの。
あ、本当に？
その枕言葉もう誰も言わなくなってる。
井上治さんといえばね、もう至るところでお手伝い間に、あとアートワークもやられてますけど、今回はなんと、何年ぶりのチャガチャガゲームズ出店？
5年ぐらい
?5 年ぐらいじゃないですか。その時もホラボトで出てもらいましたけど。
はい、
あ、じゃあ今日は純一 S さんと榎千尋さんは。
榎木さんはいないです。でも今純一さんは。
あ、ほんと
だ。来た。
ちょっと鋭い眼光の純一 S さんじゃないですか。どんな胸筋してるんですか、これ。どういうこと？
ないない。
あれ？お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
お久しぶり。元気でした？
元気でございました。
今回チャガゲーでしょ？
元気でした。
僕はね、
変わらずですよ。
よかった。
久々ですね。
久々にゲームを作る機会がありました
。あ、じゃあこのまま宣伝してください。あ、野崎さん知ってますか、今回のチャガゲーの。
何も知らないです。
あれ？
教えてください。教えてください。
簡単に言うと、
うん、
福井県の依頼で作った、
うん、
福井県が20分で滅亡してしまうボードゲームです。
これ大事ね。勝手に福井県が滅亡すると、はい、自分の県に対して敵対してるように見えちゃうけど、お願い されたから作った
仕方がなかった。
すごい、テーマ面白いですね。
ありがとうございます。だいたい20分で遊べる協力ゲームって意外と意外とないんですよね。
こんなでかいボード入ってて20分お手軽、
まあ、温度が上がってくんですよ。で、はい、結構ハイスペースで温度上がっていくので、だいたい決まった手番ぐらいで終わってしまうんで、
はいはいはいはい、
ところでみたいな20分だったら、
いや、この気温が上がっていってゲームエンドのトリガーになるってことですね。
そんな感じです。
これはなかなか感慨深いですけど、ただアートはね、やっぱり井上治さんなので、
そうなんです、
めちゃめちゃ可愛い。
箱絵はこちらでお願いしたんですけど、
わーすごい、あ、
カードイラストは、はい、あの福井県内で働いてらっしゃる福祉施設の方のイラストレーターの方にお願いしてるんですよ。
おー素晴らしい。
すごく味があっていいイラストですよね、
まあ、なるほど、ほんまや、それぞれタッチが違う、
タッチが5種類 のイラストレーターの方にお願いしてて、このゲームを買うこと自体が、まあ、これテーマが SDGs なんですけども、
出たよ、
買うこと自体が SDGs につながっていくという、
これ素晴らしいわ。これこんな邪悪な人に作らせていいのかな。
いやいやいや、何を言う
の、ね、サタンの S ですからね。純一 S の S は
サタンの
S ですから
ね。今日向けて取材してくださったお二人自身も今 SDGs に参加しているんですよ。
あ、いるだけで、
この輪の中に
配信してるし、
配信してる
SDGs の S なんじゃないですか。
あ、 SDGs の S が純一 S の S なんですか。じゃあ純一 D とかも用意しないといけないんだ。
そうですね、
確かに他のチャガゲーメンバー全身にましたから、やっぱまた探さないといけないですね。
さんも生きてるし、
あの一昨日榎木千尋さんに、はい、あ、出るんですよねって聞いたら、何のことですかって言われました。
現場のこと忘れちゃった、
言われてもなかった、
忘れちゃって
るはずなんだけど。どういうこと。いやいや、毎年遊んでますよ。
本当に
帰ってきた時は。
川口さんも、
川口さんもいれば、
川口さんはね、フェイスブックで異常にコメントしてくるんですよね。私に、
はい、
いっぱいコメントくれる。
寂しんぼなんだよね、
まあ、そうですよね。いやでもこうやってお会いできるのはやっぱ嬉しいですよ。ゲームマーケットならではですよ、こうやってね。
いや本当に
同窓会ですよ。
いやよかった、声だけねラジオで聞けるけど。
いやいや、
実際には
あれ今更新してます。
いやもうあの長距離運転じゃなくなっちゃった
んで。そうなんですよ、はい、私なんだかんだでね、ハードリスナーでしたよね。
ハードリスナーです。
ありがとうございます。
これって思いながら聞いてました。
いやいや、それは思ってない。
そんなことはないんだ。
そんなことはない。
あ、そうですか。またぜひぜひね、今後もコラボドにも出ていただいて、
はいはいはい、
お元気で一緒にゲームデザインもね、
こちらこそ皆さん二人ともお元気でいてください。
あー、もちろん、ありがとうございます。そうやって言ってくれる、ありがたいです。今日は気分が良さそうです。という雑ないじりでも許してくれるのが 11S さんでした。あ、まだ聞いてなかった。そういえば今回ゲームマンに来れない方はどこで購入できますか、
うん、
こちら。
ありがとうございます。一応福井県内のショップさん、オフラインさん、
福
スインゲームズさん、
はい、
あと同じように福祉関係のショップでも実はオンラインで売っておりますので、福井に来た時は買えるし、買えない人もアマゾンで買えます。
ああ、よかった。これはね、福井関係ないから買わないじゃなくてね、ぶっちゃけ 11S さんの新作とあれば、だって世界に羽ばたいた果物集め、あのゲームデザインでおなじみですよ、純一 S さんの。私2個持ってますからね、拡張入れて3個持ってますからね。
めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。
今後とも活躍期待しております。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでした。次行きましょう。
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、思わぬ出会いがありましたね。
次どうします。
あ、ミスターダイヤモンド。
あ、いいじゃないですか。
ミスターダイヤモンドやりました。
やってない、やってない、やってない。このバージョン、このバージョン
やってない。あ、じゃあ直に触ってみましょう。
はい、
直に触ってみましょう。
いいですか。
あ、どうも、取材で待ってます、ホラボドと申します。ちょっとこのミスターダイヤモンドをですね、触らせてもらっていいですか。
はい、全然。
やっぱり私たちね、昔のやつやってましたもんね。
これは
新版ですよ。
これは動くでしょ。
これ動かないよ。いや、これは動かない、私知ってるの。これ動かない。あ、はい、あ、めっちゃ動くやん。めちゃめちゃ動く。じゃあ逆に動かないやつ探してみて、は
い、いや、わかるんですよ、これ。この角度から見ると
分かったゲームならないから。
これ、
あー、動いちゃった。ほら、
動いちゃった。
だから分かんないんだな。今編集でつなぎましたからね、今ね、完全にミスってましたね、今ね。というミスターダイヤモンドがなんと新版になりまして、
うん、
花山さんですよね。今回ジェリージェリーゲームズとコラボして、はい、このミスターダイヤモンドが新版出るってなった経緯を教えてほしいんですけれども、
はい、あの、元々やっぱりボードゲームファンの方にすごい人気の。
そうなんですよ。
でも、ま、あの、手に入らないゲーム、
2万とか3万とかいっときになってましたからね、これ。
そうなんですよ。で、復活したいっていうのはずっと思ってたんですけど、
はい、
なかなかあの作者との連絡とは取れてなかったんですけど、今回ちょっとつてがありまして。
なるほど。
お話ができて、それで、あの、商品化。
これはいい流れですね。
それで、まあ、元々スリルボムっていう、
あ
ああそうですね、は
いはいはい、あれも白
坂さんと爆売れ君ですね、そうですよね、
一緒にやってたので、はい、まあ、同じパターンで白坂さんと一緒にやる、
あじゃあそうなると今後もジェリージェリーゲームズとのコラボ、白坂さんとのコラボみたいなのはある、
そうですね、
わワクワクします、はい、こういったおもちゃ寄りなね、
おもちゃ寄りボドゲは需要あります
ね、ありますからね、家族が増えた以上、うん、ただ一つね苦言を呈したいのは、はい、テーブルの上に載せている iPad に動画が流れてるんですけど、はい、白坂くんがめちゃめちゃ楽しそうにやってる動画なんですよ、
やってる、
すごくイライラするんですよ
知ってるからね、
知ってるからね、
誰かを知ってるから
、こんな笑顔じゃないからね本来ね、ずっと死んだような顔してます、
それ
そんなことはない、
ストリートファイターの靴履いてます
確かにテンション非常に高いですから、いやいいですね、こういったゲームをまた期待してますんで、は
い、
で私も購入させてもらいました、
ありがとうございます、
はい、遊ばせてもらいます、すいませんお邪魔いたしました、はい、ありがとうございました、はい、では次行ってみましょう、
はい、
もうテロですねこれはね、
そう、
ゲリラ収録、
そうですね、
でもこれね実は前回のが評判が良くて、
はい、そうなんだ、
配信が、
はいはいはい、
臨場感があると、
はあはあはあ、
これで練り歩きながら撮っていくのはなかなかできないですから、まあ、でももちろんねその出ていただく方にはね許可をいただいて撮ってますので、うん、はい、これ編集でうまくやってるだけですから ね、本当は2倍以上歩いてますからね、
そうね、映像だとねちょっとやりづらいけどラジオだと、
いやそうなんですよ、
練り歩きやりや
すい、これメリットですよやっぱり、今ほらテレビとかでも、はい、歩いてる人全員にモザイクかかってたりとかして、うん、結構面倒じゃないですか、
面倒面倒、
だからそういうのをなんか冷めちゃうというか、うん、その点はこれもう元々映像ないんで
素晴らしい、
いいでしょう、でもねホラボドはね最近 AI 技術を使ってまして、
ほう、どうやってんですか、
とブログに載せてる、はい、画像あるじゃないですか、ゲームマーケット会場こんなんですみたいな、
ね、
でもみさんこんなモザイクもかけないでアップしちゃってとか、はいはい、思ってる人いるかもしれないですけど実は、
はい、
AI によってですねあれ加工してます、
そうなんだ、
そうフォトショップの AI 技術により、
はい、
そこにいる人を別の架空の人物に入れ替えてる、
偏見プロフィール制度、
そうなんです、いや便利な世の中になりましたよ、まあゾッとしましたけどね、やっぱ架空の人物はそこにポンって出た瞬間にゾッとしますけど、
うわーってなるから、
でもこれで問題ないですから、
あ加藤さんじゃないですか、
おこれは話しかけていいのか、あでも荻生さんと話してますよ、あ荻生さんおはようございます、あお世話になっております、お久しぶりです、
はい、
あコラボドのボミー、
アークライトの野沢です、
あどうも
よろしくお願いします、
ということで今ちょっと収録中で歩いてたんで、はい、声乗せれなかったらここカットしますけど喋、
はい、
れます、
私大丈夫、
我々は大丈夫、
やった
やった、
お通行人を発見しました、あなたたち、はい、ちょっと自己紹介お願いしていいですか、
はい、ジェリジェリカフェ広報の荻生です、
いつも綺麗だね荻生さんね、
今
日もうるわしゅう、そしてあれお隣には、
はい、スクラップの加藤です、
え加藤さんってもうあのテレビで私何度も見ましたし以前にもセデックであ
、はいはいはい、
登壇された時にご挨拶させていただいて、
はい、
それ以来ですよ、
ありがとうございます、
今回スクラップブースもありましたしね、
あそうですね、
はい、そうですね、
おどうですかそちらの盛況具合、
ちょっとまだ見てないんですよ、
なんでだよ
今入ったとこですか、
今入ったとこですか、
まだ歩いて、
ま、出た重役出勤が出ましたね、あれ荻生さんは以前からのお知り合い、
10年以上
の、10年以上なの、
な
えじゃあジェリージェリーより前、
前から
え働いてたの、
あボランティアスタッフってやつ、
あ、うん、そういうやつか、
暗黒時代、
暗黒時代って呼んでるんだ、はい、ちょっとそちらに詳しくないのでいろいろあるかもしれないないですけど、あでもお子さんを連れてね、
はい、
あじゃあお子さんにも聞いてみますか、
おどうぞ、
おどうですか今日は、楽しいですか、ゲームマーケットっていうのは初めて来たのかな、
うん来てない、
2回目、
2回目、え去年、
去年、
荻生さんはお知り合いですかお子さんも、
あでも本当にちっちゃい時以来に会ったので、
多分ねちゅうちゃんが会ったのはこの子じゃないと思う、
あえ
この上にもう一人、
2番目の子、
そう出た、出たよ、年を重ねるとね、あ久しぶりだねっつったら、
うん、
お姉ちゃんもこれぐらい
の、お姉ちゃん、
うそ、えもうそちらはおいくつに、
11歳
11歳だって
11歳
出たね、
150センチを超えました、
私よりでかい、
そうなんだ、
嘘そうなんだ、いやそうやってみんな大きくなっていくんですよ、ゲーカさん、
ね、
でも今回もねワクワクしますね、ゲームマーケット、
はい、
はい、加藤さんも楽しんでいただいて、
はい、
なんかウインクさんのあれで司会役で出演されて
る、
見ました、ダイイングメッセージ、
はいはい、
あれ加藤さんだ、あなるほど、なるほど、あもうお子さんが行こう行こうってなってるから、
分かった、
すいません、ありがとうございます、
ありがとうございます、
失礼しました、ありがとうございます、
ジェリージェリー
あーすごいよ、著名な方と。あ、
ここ見てください、これビッグゲームパーク。
何これ、ビッグゲームパーク。
ずっと前からやりたかった念願の特設ブースで、あの各メーカーが巨大版のゲームを持ち寄って試遊できるっていう。
なるほど、アークライトだけじゃないよと。
そうそうそう、
GP さんも 1.3、 あ、 1.3 やっぱ巨大化がね進んでますから。
巨大キャプテンリノ、
あ、出た、懐かしい、
巨大アイスクール。
え、巨大アイスクールって私ドイツでやりましたよこれ。
そう、これと
エッセンでやったやつ。
向こう奥に 1.3 がもう巨大なやつもたくさん用意されてて。
うわー、え、今日だけこれ。
今日だけ、昨日もやって、昨日やってないです。
なるほど、
日曜日の方が特設が、そう、ちょっと融通が利くんで。
確かにプレイスペースとかね、
はい、
あ、そういう試み、そういう試み大事。
日曜日家族目当てというか、家族向け、
家族向け大事ですよ。
多いから
これはやっぱね、土曜日来た方がいらっしゃっても、その中で意見があったのがやっぱ遊ぶ空間があんまりないから、はいはいはい、家族で来ても見て回るの大変みたいな、
そうそうそうそう、
ゆっくりするの難しいみたいなのがあって、はい、この日曜日にこそね、
そう、
ぜひ来ていただいて、みんなでお子さんたちで遊びながらゲームを堪能して買ってもらう、はい、次につなげる。
あとアークライトはキャットとトウという、
見てみよう、見てみよう、キャットとトウ、
新作です。キャットとトウ、今回のゲームまで初出し。
先生、なぜ猫とトウじゃなくてキャットとトウ、
はい、それはトがつながって口に出した時気持ちいいから。
おお、そうかな。キャットとトウ、キャットとトウが、
キャットとトウ、
キャットとトウが、
キャットとトウ、
キャット&タワーが、あ、来ましたよ。あ、お疲れ様です。
今やってます。
あ、やってる。あ、あなたどなたですか。
アークライトの並木と申します。
あ、並木さんやん、はい、最近一緒に遊ぶことが多いんで。
多いですね。
仲良くさせてもらってます。
ありがとうございます。
並木さん、ここの担当ですか。
ここの担当です。
超ビッグじゃん。
超ビッグですか。
あ、並木さんもビッグですよ。
あれ、僕もビッグですか。
もうどんどん大きくなっていただいて偉くなっていただいて期待しておりますけど、これ、はい、俺でも私ね、やったことないんですよ、キャットとと、うん、新作
まだ開発中のゲームです。
あ、そうなの。
はい、なんで先駆けて巨大版を作ってます。今
発売より前に巨大版で使用できる。
そう、これ超レアっす。
これ制作というかデザイナーは誰なんですか。
大馬工房の滝沢正和。
やっぱり今言おうかどうかめちゃめちゃ悩んだんですよ。
、はい、
これ以前に出た滝沢さんのゲームとクリソツやなと思って。
クリソツです。
なんかそのバベルがあったじゃないですか、
うんうん、
そのバベルをがやっぱいいゲームだったんで、
はい、
あの滝沢さんとそのバベルを超えるもう究極のバランスゲーム、紙の一緒に作りませんかってことで。
ああ、そういう流れなんですね。あれ、バベルの一般流通版出したのどこだっけ。
そう、アークライト。
それもアークライトでしょ、
はい、
あ、その流れ、その系譜なんですね、はい、これは。
そうそうそうそう。
あー、でアートワークも一新されて、
はい、
ゲーム自体はどうなんですか、どう変わってるんですか。
ゲームはね、完全に協力ゲームになってます。
そっか、以前は正体陰徳で崩そうとする人と守ろうとする人っていうのはいたんですけど、
でそれのパワーアップ版でいろいろテストして、最初はね正体陰徳でテストしてたんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそのやらせたいプレイ風景とかなんかいろいろデベロップしてた結果、ね、
うんうん、
これはいっそ今日完全協力の方がいいのではってなって。
あー、確かに、やっぱ同じようなゲーム感だったら前の持ってるからいいよってなっちゃいますからね。
そう、そういうところでいろいろとテストをね、もう本当に何回もテストして、
紙
の質とかその高さのミリ単位の違いとかを滝沢さんすごいこだわられて、やっとこの完成の方ギリギリもほぼ完成までこぎつけたっていう。
はー、これはまた期待ですね。いつ発売になるんですか、これは。
これは、今年の秋発売を。
嘘やん。
はい、これ発表してます。
秋までかかる。
まあ製造するのにね、
満を持してじゃないですか、
時間がかかるんで。
あー、あるね、やっぱこういうの難しいですからね。
そうそうそうそう、
確かに確かに。でもお値段高いんでしょ、やっぱり。
いやいや、そんなね、
こんな巨大なもの入ってるしね。
いや、巨大版は違う。
あ、違うんですか。
でもバランスゲームの中では結構安価にしたいっていうのがあって、やっぱバランスゲーム世の中結構溢れてきたんですけど、やっぱ物がいいじゃないですか。
はい、
だからお値段とサイズがそれこそ結構そこそこあるっていうのが多いんで。
そうですね、
僕らは あくまでやっぱ紙ってことにこだわって、
はいはいはいはい、
サイズ感と値段感も手頃にしつつ、
うん、
でも一筋縄ではない味わいがあるものってことを目指して。
素晴らしい。
そうです、
病み上がりとは思えない。素晴らしい説明。バリバリですよ、並木さん、負けてられませんね。
はい、大丈夫
です。いや、でもこれ並木さんアートですから。
はい、そうなんですよ。
嘘。
はい、あちらに飾ってある。
最高やん。あのボックスアートも、
はい、ボックスアートもこの壁と床も
やるじゃん、はい、そんな能力あったんじゃん。
そうなんですよ。
喋らずとも作品が語ってくれます。
さすがゆうやんや。 ちょっとイラッとしましたけど、
ナビキさんは超優秀なんで。
いや素晴らしい、これはじゃあ今後も期待ですよ、ナビキさんに。
はい、
はい、ということでお邪魔してても仕方ないので、
はい、
申し訳ないんで次に行きましょう、はい、ナビキさん頑張ってください、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
こんな感じで土曜日ってやっぱ買い物がすごい忙しいじゃないですか。
確かに。
だから日曜日は遊べる日にしようという、
これいいね。だから今後の幕張の時もそういうの欲しい。
そう、そういう毛色が違ったらね、その土曜日で買って日曜に遊ぼうとか。
ああ確かにそうだ、
まあ、そういうのもある。だフリースペースもあるんですよ向こうに。
だエリアでそういうの分けれるっていいですよね。
いいですね。
だここの私有台ももちろん楽しいけど、やっぱここに来たら遊べるよっていうのは分かりやすくていい、はい、
そうそうそうそう。
これだからあれですよ、東京ゲームショーもそうじゃないですか、物販とデジタルゲームの私有みたいな、もうほぼほぼ完全に分かれてるから、
はいはいは
い、そういうのでこう客層が分かれて、うん、じゃあこっち行こうみたいな、そうですね、そういう流れができる。
目的がね、いろんな目的の人が来れるから、よりたくさんの人に。
いや素晴らしいです、それやっぱ無駄に疲れちゃうの嫌ですから、
はい、
いやだから土曜日だけ行って日曜日はいいやって人多いけどね。
もったいない、
もったいないですよ、
もったいないです。
ガンガン来てください。
はい、
まあ、お金はかかりますけどね。
このフリープレイスペースですね。
お、広
っ。広いでしょ。ここでスペースマーケットさんが協賛してくれていて。
何スペースマーケット、
スペースマーケットっていうのは、
お、株式会社スペースマーケットって書いて、はい、
ここにチラシが貼ってあるんですけど。
なんだこりゃ。
今日ボドゲしない？スマホとかで簡単にレンタルスペースを借りられるサイトというかアプリというか。
そんなんあんの？
あります。
こんなんいつからあったの？
これはもう何年も前から
あって。知らなかった。
だからなんかちょっとしたセミナーとか友達と遊んだりとか誕生日パーティーとかそういうのを人数規模とか
できるね、空間、はい、貸し会議室みたいな。
そうそうそう、キッチンありなしとか、はいはいはい、なんかそういうのを絞り込んで、
うんうんうん、
まあ、物件探しみたいな感じでやると、
はいはいはい、
駅地下とか何駅の近くとか価格帯とかやると探せてっていうのがあって、でそのスペースマーケットさんにボドゲーを目的にスペースマーケットさん借りる人がすごいここ数年で増えたんです。
ああそれ確かに聞く。
もう家はちょっと散らかってるから。
そうですね、あとお店に行ったら人が多すぎてちょっとそういうゲームできないとかね。そうそうそう、
だから例えば窓ミスみたいなちょっと密談とかあるようなのとかだと、
ね、なるほどな。
ゲームカフェとかだと行きづらいみたいな、あと仲間内でしか遊ぶ気ないから、
うんうん、
ゲームも持ってるから、
はいはいはい、
なんか近くがいいなとかそういう人がスペースマーケットを使って遊ぶんですよ。
なるほどね。
だからスペースマーケットさんがそういうボードゲームをもっと伸ばしたいと、
うん、
ゲームマーケットさんと何かできませんかと。
ほら向こうから来た企画
で、
ありがたいわね、
は
い、
まあもう相思相愛みたいな感じで協賛していただいて、フリースペースが日曜日は場所がちょっとあったんで、
まあ、もちろん当然ね宣伝効果もあると思うんですけど、はい、とはいえほらなんかインストしてくれる人がいるとかそういうわけではない。
そういうわけではないですね今は、まあ、今後どうなるか分かんないですけど、とりあえずは今は休憩したり荷物整理したりで、あといいのは、
はい、
買って遊べるっすよ。
そっか、まあ、それはもちろんそれ目当てですよ。今ここでねいらっしゃる方々も買ってきたばっかのものをどんどんと遊んでますよね。
今スリーブ入れたりとか遊んだりしてる人いるじゃないですか。でここで遊んで、
はいはい
はい、これ掘り出し物だぜってやって、
はい、
いいじゃんこれってなったらすぐ買いに行けるっす。
いやいいやいいやいいや、それなんかちょっとエッセンっぽさもあるし。
そうそうそうそう、だから日曜日はそういう楽しみ方もできるように。
でもこれ気をつけなきゃいけないのはこれ、はい、ゲームをするための空間。
これはゲームここに書いてある。
ここで勝手にご飯とか食べちゃいけないってことでしょ。
ここはご飯じゃないです。ご飯のスペースは向こうにまたキッチンカーの
木
にあるんですよ。
キッチンブースあるんですよね、はい、今回ね。
ご飯はそっちで食べてもらって。
なるほどなるほど。
こっちは遊ぶ。
あ、商談もダメって書いてますよ、
はい、そうですね。
はい、まあ当然他のね利用者の迷惑になる行為はできませんけど、
はい、
無料で受付もなしでねここで遊べるという、はい、これは午後はおそらくすごい人になりますね。
そうだと思いますね。今回初めての試みなんで、でもうこの時間ですでにね、
ね、遊んでるっていう人、はい、
休んでる方とかもいらっしゃるんで、
素敵空間や、まあ
どうなるかですね。
こうやってねざっと見てきましたけど、
はい、
もうすでに30分撮りましたからね。
うわお
どうなってるか分かりませんが、
はい、
お、あ、終わろうとしたらすぐにね
終わろうと
やっぱ来るんですよね。あら綺麗な、
じっとこちらを見ています。
綺麗な空間、またおしゃれですよ。
最後に行きましょう。
じゃあここゴールですよ、ゴール、
はい、
あ、なんだろうここ、あ、なんだここ、あ、なんか床がふわふわする。床がふわふわするやん。
どうも角刈り書店のふわふわです。
似てないどころじゃない
ふわふわっていうか、
あ、そういうことね。そういう感じなのねっていうあなたは誰。
はい、コロコロ堂田辺でございます。
あ、田辺さん
さん、ここ何ブース？
コロコロ堂ブースに決まってんだろ。
あ、そうなんや。いやいや、そんな言ってるけど、田辺くんはいろんなところに迎合しますからね。
あ、そうですね、
あ、そうなのだ、はい、そうなのだ。で、今回はなんとこれエリアブース。
エリアブースだよ、すごいね。
おー、目立ってるでしょ。いいじゃん、おしゃれ。やっぱこの木目調がね、いいですよ。なんか目玉商品あります？
ですね、夏、
夏
にですね、出るやつがですね、サンプルとして。
ちょっと、久々。え、誰？
コロコロ堂の高畑と申します。
高畑さん、コロコロ堂の高畑さんってもう引っ越しちゃって。
はい、あ、よくご存知で。
そうですよ、ガンちゃんから悲しい顔で言われましたよ。はい、高畑くんがいなくなったって言って。はい、あ、エスパーマミの話かなって思いましたけど。今どちらに？
今、神戸、兵庫県
の。神戸ですって。はい、やっぱほら、今リモートでね、お仕事できるような時代ですから、はい、ゆっくりとね。ご家族と一緒にっていうのは大事ですね。
でも聞いてください、そんな高畑さん一家で受賞されたんですか？
受賞やわ、
ノミネート。
おネギ屋さんの一家、
はい、一家ですね。
あれのアートが、
そうです、
アートが、はい、さすがですよ。あんな立花売れてるのなんかも全部高畑さんのおかげですから。そうって言うな。
もう半分、半分、半分おネギ屋さんね、
半分ね、はい、そうそう。
ありがとうございます。
いいですね。あ、今回はじゃあお手伝いで久々の。
そうですね、
やったやん。じゃあこうやって
結婚、ご結婚されたんですよ。
え、あれ、もともと結婚されてたかと。あ、出た、指輪見せてきたよ。え、これってあれじゃないの、あのプロポーズのゲームのコンポーネント。あ、違うんですか？
競争、競争です。
あ、競争でもある。あ、なるほど、確かに高畑卿がありますからね。爆誕ですけれども、他のブースの宣伝しても仕方ない。目玉商品教えてくれよ。
はいはい、
じゃあこれは田辺君教えてください。
はいはいはい、夏に2つ発売予定のものがあって、はあ、まあ、今日はサンプルということで試遊をね、ガンガン回ってる。
試遊か。
そうですそうです。
え、はい、ガンガン回ってるっていうのは実際のこのディスプレイが回ってることを言ってる。これ、
そうそう、その通り。
なんでこれ回ってるの？中華テーブルじゃん。
車でしょ。車が、車がおしゃでしょ。
車がおしゃだわ。
で、一つはこのコニックってやつ。
コニック、
コニック、昔国津屋さんがカテナっていう、
はい、はいはいはい、
なんか家具メーカーとコラボしたゲーム出してたらしくて、それのリメイク。
そうなの。
これね、ポッドキャスト伝わらないと思うんですけど、このボード見て、これ、はい、これ
え、これくっついてる。
そう、くっついてる。
え、実際くっついてるの？
あ、そうそうそうそう、
ディスプレイ用じゃなくて。
あ、そうそうそうそう、
何これ。
そう、
これあれ見たよ、ほら、お子さんがさ、怪我しないようにマット詰めるやつ。
ああ、マット詰める
ああいう形してる。
してる。硬いよ。まあこういう感じのボードを使って陣取りしてもら
う。これはじゃあもう動かせないんだ。
あ、そうそうそう、
形を変えて遊ぶゲームじゃなくて、もう実際にこういう状態なの。
得点が分かりやすいように、ここは4点のゾーンだよ、ここは3点のゾーンだよって可視化して分かるようにしてるっていうのが1個ポイント。
立体的に。
さあさあさあさあ、
ちょっとドキドキしてきましたね。これ最終的にお値段多分8900円いきますよ、これ。
なりません。
あ、そうなんですか。
まだ決まってないそうです。
あ、
4000円は超えないっていう話はしてました。
え、無理やろ。こんな立体コンポーネントで4000円超えないわ。
そう、超えないんだって。
へえ、強烈だ。
超えないって言ってた。これは本当本当本当。
で、この立体コンポーネント上で何するの？
陣取りです。
陣取り、
陣取りです。
国津屋らしさはあるわけでしょ。
めちゃくちゃある。
何何、
国津屋らしさしかねえ。そんな、最初このコーンが立ってるところが、はいはい、まあ、陣取る、ここを取り合う、
取り合う
で、全員伏せてチップ出すんですよ。
あ、チップも立体やで、これ。
で、せーのでオープンして、今回一番数字大きかった人がそこで陣取り。
簡単やん、簡単やん、めちゃめちゃ簡単。
ただし、
おう、
これ使ったチップは全員なくなります、戻りません。
ああ、なるほどね、使い切りやと。
だし、一番大きい数字かぶったらどうするのって話なんですけど、かぶったらそのままのその2人でサドンデスして、
あ、
さらにチップ消費してって、それも全部なくなります。
うわ、なるほど、
はい、ただゼロは何回でも使えるんで、いらないときはこれで撤退してもらう。
なるほどね、なるほどなるほど。
最終的にはここの金色のね、一番この
斜めのね、
高いところで、はいはいはい、一番多くチップを受けた人はここ4点もらえる。
なるほど。で、金色のところが、
そう、3点2点1点みたいな感じで、
めっちゃ分かりやすいや、
はい、あとは自分の終わったときに縦と横で隣接してるチップが1枚1点になって
る、
はい、
ああ、なるほど、コンボがあると。
あ、そうそうそうそう、そこも含めてもらってって感じ。
これね、野沢先生、
はい、
これ私思うに、やっぱ立体であることのアドバンテージがあって、はい、うん、お猿さんと一緒なんですよ。
お、う
ん、
どういうことですか。
上に立ちたいっていう気持ちね。自己顕示欲の強いやっぱ野沢国さんからすれば非常に分かると思いますけれども、
はいはい、一番上に立ちたいとにかく一番上に立ちたい。
どういうつなぎや
このやっぱ 実際に高さがあるところに得点が高いっていうのは、
は
い、
うん、満足感、
満足感、充足感が上がるわけですよ。
上から見下ろす感じね。
これアナログの妙よね。
うん、本当にね、実物触ってほしい。本当に。
いや本当だわ。
普通に視覚的にも数字を出し合うじゃないですか。はい、そこで数字使ってるから、うん、どのエリアが何点かで数字使うと数字でごちゃごちゃになるじゃないですか。う
ん、はいはい、本来はね。
そこをアナログ的な面白さで、その遊びやすさと映えが両立してるから、
うわ、
もう発明っす。
あ、ありがとうございます。天才やね、これ。
すごい。
しかもボックスアートもめちゃめちゃ可愛い。
これは足みたいでしょ。
これ何、白付きだし。
白付きだよ。
これ今回のためにわざわざ？
もうこれそのまま。
このそのままだそうです。
いいやん、はい、はい。ともう一つ、
はい、もう一つはミルクロっていう、
うわ、こっちもおしゃれだよ。
そうそうそうそう、これ前に
ミルクロ、
デコクトデザインのデジさんが出してた、
はあ、
白と黒で取り手ってやつがあって、あれのリメイクス、
うわ、出た、クニツヤとデジが並ぶの。
そう、クニツヤとデジが並びます。
そこまで行ったか、デジ
デジさん、そこまで
行ったさすがですね。
いやいやいや、いや本当ポテンシャルめちゃめちゃあって、これ
はい、何ですか、
まあ、取り手っていうほどでもないんですけど、
はい、
一応そんな感じで
やります。カードでね、出し合って、ね、
そうそうそう、で白と黒の1枚のカードに両方入ってるんですよ、
う
ん、
はい、そうですね。
でこれ足して45になるような色々組み合わせがあるんだ
けど、はいはいはいはい、
で白で出してくださいって言われたら絶対白で返さないといけない。
はいはいはい、はい、
で黒で出してください、黒で出してください、うんうん、で終わった時に白は勝ったやつは白のゾーン、黒で勝ったやつは黒のゾーンで勝ち数を分けておいてほしいんですよ。
なるほどね。
でこれが均等になってたら美味しいカフェオレできたよねって話。
あ、
ああ、50-50。
なるほどね。そうそうそうそう、天秤ゲーだ。なるほどなるほど。
同数だったらそれそのまま得点になるんだけど、不均等だったらそれそのままマイナスになっちゃうんで、うん、
いやー、分かりやすいですね。はいはいはい、はい、これもデジさんが考えたルールの
通り。そうそうそうそう、そうそうそう、ほぼほぼ。
でもこれね、野田国さん、はい、やっぱ発明はね、
はい、
このテーマをね、ミルクなり、
う
ん、カフェオレにしたというところがポイントだと思うんですよ。
確かに。
これ誰が考えたんですか。
はい、
え、これ高畑さん、どうしてこうしたんですか、これ。
あ、一応総数がこう決まってるっていう数字の、足した数字が決まってるっていうところがあるんで、全体の量は一緒の中で、
はい、
こう色のこう割合が変わっていくと、白で強いやつは黒で弱いし、
はいはいはいはい、
で合計値は一緒だしっていうことが分かりやすくなると思って、そういうデザインから、
うん、
アートから入ってます。
天才、
はい、めっちゃ分かりやすいですよ。瓶だもんね。ちゃんと下
に、お前は瓶になってる。
そうだし、下にも数字書いてるから、どっちだっけって別にしなくても OK。
でもこれね、迷いあると思うんですよ。例えばそういう方向でいくなら、はい、ブラックコーヒーにミルクのデザインでもいいやんっていうので、
うん、
もうちょっとこのブラウンなデザインにもできたけど、はい、そこは原作に対してのリスペクトなんでしょ。
あ、そうです、白と黒でっていうところは残して。
ほら、分かっちゃうの私、そういうの、
はい、
そういうの。
いいソシーケチたの
ね。いやいやいやいや、バカバカバカ。確かにね、編集側とか販売側のね、
箱だけもある。ちょっとだけ色入れて
る。そんなわけない。そんなことないですよ。
そうなんですよ。
やっぱデジさんに、デジさんもグラフィック関係の方なんで、そういったところへのリスペクトもありつつ、ミルクロという、またより一層可愛くしてね。
むしろそっちの方が目引きます。その茶色と白よりも。
わかってるや。
カフェオレのゲームないわけじゃないから、コーヒーのゲーム
とかね。そうなんですよ。それはそれで可愛いし綺麗なんだけど、
そう
ここのラインナップでね、被らないようにするっていうのも大事だし、はい、
ミルクロってタイトルとその白と黒で引き継いでるんですよっていう文脈、ストーリー性。
はあ、これいつ発売？
夏、
夏やってまだわからない。
同じタイミングで出ます。とりあえず
でもこれは同人ではないですから、当然コロコロ堂としてオンラインでも買えるようになるし、一般量販店でも買えるようになるしということで、はい、ゲームマーケを待たずしてね、夏に発売されるこちら2つ、コニックとミルクロ、
楽しみです。
購入いただきたいというところでした。はい、というね、オープニングなのに40分撮ってるという。
めちゃくちゃ、
めちゃくちゃ撮ってるので、もうエンディングいくんじゃねえかくらいありますけど。
旅でしたね。
こっからね、もう少しだけね、いろんなところ回ってみようかなと思いますんで。
知らないで。
はい、野田国さんと、はい、田辺さんと高畑さんはここまで、
はい。
はい。ということで頑張ってください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ててれてて、てれててててて、
あ、
てれくしーありがとうございます。やっぱこういう世代ですからね。
ててれてて、てれてて、てれてて、てれくしー。
あー、いいですね。
やらくしーじゃないらしいね。
私はデッドヒートだと思ってましたけどね。
ギャラクシーに行
くと全然分かってないですね。
全然分かんない。
ドラグナーですよ。何言ってるんですか。ダブルゼータガンダムの後番組ですよ。何言ってるんですか。いやそんなこと言ってますけど、あなたどなたですか。
え、イカです。
あ、その横に
ムツキです。
あ、ムツキさんや、ボードゲーム界の主催をしているムツキさんが今ここに来てるよ。何、はい、あ、 D の01、おっさん水さんや。おっさん水さん、
すごいよ。 D の01 何や
それ。
クールル
ジャスラック。今になってジャスラック言いましたけど、
あ、はい、
あ、今回なんと、ホラボトでも言ってましたけど2作品が売ってあって、さらに人気チューニングガムとかもあるわけですけど、あの、こちらあれでしょ、限定でもこんだけしかないですよね。
もうこんだけ。
あら、じゃあもう買わないといけないわ。センシティブラインと偏見ディーラー。私購入します。
ありがとうございます。
あれですよね、センシティブラインが鈴鹿くんで、はい、偏見ディーラーがサバエくんの、はい、この2作品買わないと今回のゲームマーケットのね目玉商品ですよ。ムツキさん買ったの。
これは今手伝い聞いて、こっちは買おうかなって。
この名刺ケースでね売るとい う, もうゲームマーケット元来の、
はい、
ゲームデザインというのが売りなので、おっさん水さんは、はい、
あの
バンダイじゃない、バンダイのプラモデルじゃないの。ハタさん、
はいはい、
ハタさん、今バンダイって言いました。
いや、ガンライです。
ああ、よかった、ガンライ。
ガンライナムコ。
出た出た、ガンライナムコ言ってますよ。
ガンライのプラモデル。
あ、出た、ガンライのプラモデルはもう意味変わってきますんで。でもね、ハタさんはやっぱりクレイブラッドとしてはね、バンダイナムコさんとよろしくしてますから。
そうですね。だから下手なこと言えない。下手なこと言おうとしたけど、
いいところですよ。
いいとこ、いい会社さんですよ。あなたみたいなちっぽけな会社がバンダイナムコに口出すんじゃねえ。
吹けば飛びます。
そうですね。
飛ぶか。
出た。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ一つもらっちゃおうかな。
1万円。
いや高いな。なんで値段がね。10米してんじゃん、10米。
名刺1枚100円な
んで。なんでやねん。だったらもっとするやろ。
6000ぐらい。
ああ、高くなるわ。
じゃあ両方、両方。
はい、偏見ディーラーはめちゃくちゃ面白いですよ、ね。大好きです。
どちらもね、今回のおすすめですから買っていただきたいですけど、はい、でも、ゲームマーケットでしか売らない。
そう、作者さんがね、ちょっと知らない人なんで僕ら。店萌えほさんと、火つけたさん。
そうですね。
作者をもし知ってはったら手に入るかもしれない。
そう。いや、じゃあ、
知らないんで。
ホラボドリスナーは変えちゃいますけど。というね、そんなところですけど、ちょっとムツキさん、ここのブース以外でも、何か注目作品あったら教えてください。
昨日実際遊んだゲームだと、はい、やっぱゴーストリフト。
え、知らない。
知らない。
ゴーストリフト。
はい。
あら。
スマート500円ゲーム。あの黒い箱の。
はいはいはいはい。
そこで。
はいはい。
1個。の1個のゴーストリフトっていう新作が、すごい6人でできる。
はいはいはい。
で、カード順番に出してって、で、それで、まあ、カード出したら、アップとか書かれてるから、1から10だから、出せるか出せないかで出せたら、まあ、どんどん出してて。で、10までいったらまた下がるから、
はいはいはい。
じゃあ8とかいって、じゃあ7以下出すっていうのを出していくと。で、出せなかったら引くと。で、誰かが手札出し切った時に、手札に残った数字の種類をメモるんです。
なるほど。
じゃあ私1、5、7です、うんうんうん。っていうのを3回とか4回やると、同じ数が3回残っちゃったら負け。
なあ、案外しっかりしたゲーム戦。
もしくは2個、2個、2個の3セットが2個ずつ失敗して負けなので、
はいはいはい、
何回も手札いっぱい残しちゃうと負けてしまうっていうのが、あのクオリティを500円で出してるのは、
いや出たよ、これ。
ちょっとぶっ飛んでる
だろ。これね、ゲームマーケットあるあるですけどね、高いものほどゲーム性が深いとは限らないですよね。
これはね、びっくり。
500円でも今回の1000円のこちらのおっさん水さんのものにしてもですね、やはり安くても、こういったゲーム性が担保されるっていうのが、勝手のギャンブルでもありますから。
なんか、一つだけ僕気になるのがあるんですけど、前にチャック袋横丁があるんですよ。あそこにお金、無人販売所があるんですよ。お金入れて500円で取っていってねっていう。
いやいや、それはね、すいません、畑さん。怒られます。
めちゃくちゃ気になってるんやけどね。
ほんまや、書いてる。ほんまや、冗談じゃなくて書いてる。
めちゃくちゃ気になってる前やから。
1個取ってってね。
1個500円だよ、みたいな。
さらにちょっと出来があるやつ300円で売ってますけ
ど。これ最後何でかしらって聞かれたもん。これはダメですよ。
ここに、
いや、まだいいか。
買っていいんですかね。
いいか、まあ今回までですね。これできるのはね。まあ次の秋以降は、はい、まあ厳しくなるでしょう。
はい。
ということで、おっさん水さん頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
予約の方。
あ、予約の方じゃないですけど。
あ、そうなんですか。
あなたもしかしてエンテクピーじゃないですか。
あ、そうです。ちょっと邪魔かなと思って。
邪魔ですか。
まあいいか。
いやでもそんな渋さんがもう出たいって言ってくれるから。
あ、そうだね。そうだったんだ。
そうなの。まあ聞いたことないけど。
確かに。でもね、豚神ですよこの人。
いやこの前もなんか秋の時もすごいもみさん言って。
そう。
でね、なんか渋さんが紹介してくださった女性がいらっしゃるんですよ。めちゃめちゃ可愛い女の子紹介しますわ、
はい、
こんなんもうほんまに
人妻ですけど、
人妻ですけど、ね、いや
でも好き
ですね。いや好きでしょじゃないね。そういうつもりじゃないの。どんどんさらに取材がバッティングしてる。取材がバッティングすることある。そうルールアップ。
This is in the 6th position, so this is a 36.
Oh.
Right, this is a 3, but if you play this, you're going to cover here, right? And now it's down to 2.
Wow,
that's cool. Time out.
Oh, 1個買っていく。
1500円です。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you.
はい、というね、まあ、エンタク B さんと渋さんと撮っていたらね、急にね、海外の方の取材の人が来てね、
はい、
1個買っていくというアクシデントがありました。
はい、
しかもそれに対して渋さんはね、1500円になりますってはっきり言いましたね。英語では言わなかった。
言わないです。ノーイングリッシュ。
あ、出た。日本に来たからには、日本語で喋ってくれよと。
強に従え。
ある。強に従え。厳しめの日本人。厳しめの日本人のタイプの方、いらっしゃいますね。ああ、やっぱほら、どんどんと来るからお客さん、これさらっと撮りたいですけど、あれ、今回の渋さんの、
はい、
これ出展は、オリジナルゲームとしては、いつぶり、
オリジナルはないんですよ。厳密に言うと、スケゲームズさん。
あ、そうなんや。あ、さらに来ましたね。あ、どうぞどうぞ。ああ、ペイペイにノーって言いました今。
クレジットオンリー。
あ、いやいや、さあれ話が違いますね。
オンリーだし。ノーディスカウント。
ノーディスカウント。
ルールない。ノー。ノ
ー。おもろ。あ、チェックしている。人の机で。
人の机でやっちゃダメ。
いやそれは今のはね、
お客さんはこう来たらすみません、こちらにお願いします。
ああ、そうですね。なんだったら私のせいです。なんだったら私が今インタビュー撮ってるせいなんですけどね。まさかのね、1回の収録に2回別の人が入ってくるって。
勉強になりました。
しかもね、エンタクビーさんね、嘘つかれましたよね、さっきね。
そう、
渋さんが
英語なんか
絶対しゃべんねえ。
ジャパニーズオンリー。
あ、なんだ急にこんなスピードで変化する。
すごい手のひら返し。
いや、やっぱ渋さんぐらいになるとこの TPO ですよね。ほんで、なんなん、新作はなんなん。
新作はレイジーベルボーイズです。
レイジーベルボーイズ、
はい、
気取った名前
ね。え、めちゃめちゃ気取った名前ですけど、はい、これは渋さんが作ったわけではない。
ルールライは私なんですけど、
はい、
テーマだとかイラストは岡田さんですね。
あ、出ましたね、はい、紹介していただいた、
はい、
岡田さんです。岡田さんっていう方を紹介していただいて、最近私は岡田さんという女性と普通に渋さんよりも遊んでる、
はい、そうなんですか。
はい、おとといも一緒に遊んでましたし、いや、ありがたいですよ。
そういう紹介。
ああ、ちょっと意味変わってくるんで、私既婚者なんであれなんですけど、でもこういうね、出会いというかパイプっていうのはつなげていくべきですから、ありがとうございます。
と、
じゃあアートもね、素晴らしいですけど、はい、あれでもボックスアートはないんですか。
そうです。今回は、私が今までお世話になってたスキーゲームズさんに、
エンタコピーの
歓喜を翻した。という体で、
はい、
ちょっと自分で試してみたくなったっていう。
ああ、なるほど、はい、これはしかもチャック横丁でですよ。
そうです、そうです。
チャック横丁だから箱ないって言えばいいだけ
で、ねえ、遠回しにこうやって言っちゃうから。
い
や
い
や、
自信がないんで。
ああ、ね、
はい、
日本各地では自信はあるけど、
はい、
渋さんには自信は。そうですか、
はい、
君たちが面白くするんだよ。
群馬県自信が少ない。
嘘でしょ。どんだけラジオやってるんすか、エンタクピー。やってないですね、最近ね。
全然やってない
です。更新とどまってますけど、ホラボドで聞けるエンタクピーの声ということで、
はい、
いや、ありがとうございます、はいはい、というとこで手応えも教えてください。
予約も、まあ、思ってるのいただいてまして、
はい
はい、自分でもこんなに売れるとは思ってなかったん
で。そうですよ。しかもさっきからね、そのグローバルな流れで海外の人も注目してるっていう、
は
い、
もうアートの力です。
あ、アートの力なんや。
すべてアートの力。
あ、そうかそうかそうかそうか。ゲームじゃなくてね。
そう
岡田先生の。
そう、岡田先生の。先生様様で
急に迎合してますけど。
あ、岡田先生と仲良くしてかない
と。いやいや、なんやね。
これからも岡田先生とご一緒に。
岡田先生最高です。
頑張っていきますので。
あ、そうですか、
はい、
いや、まあ、そういうところにね、
年取るとね、はい、長いもので巻かれていきたいところですけど、はいはい、今後もこれは買えるんですか？
一応今回あるだけで。
そうなんや、はい、じゃあここで完売してしまったらそれまでだし。
そうですね、あの一部地元のボードゲームカフェさんに買っていただいて。
地元？
はい、軽井沢の方で。
あら、軽井沢の方でじゃあ購入できる。
遊び堂さんっていう。
ああ、なるほど、はい、
そこで少し扱ってますんで、そこで通販で。あと今日余ればボードゲーマーさんに預けて少し、
はい、ああ、そうですね、ちょっとボードゲーマーさんをチェックしていただいて、はい、もう渋さんといえばね、もうホラボドに幾度と出てもらって、はい、以前にもゲーム出しまして、はい、それももう抜群に面白い。はい、今回のは、はい、そういう意味では、はい、どれぐらいの本気。
いや、本気は本気なんですけど、
よかった、
ただアートは岡田さんである。
なんで自信ない、なんで自信ない手で絶対行くんだろうな。分かんないですね、はい、でもエンドグビーは遊んだわけでしょ。
遊んでない、
遊んでないや、遊んでない、こんな仲いいのに。
いや、今回は本当にあの反響を翻したので。
あ、そうだ。じゃあもう一緒にブースやることはないよと。
いやいやいや、あの円卓さん向けのゲームができた時は紹介させてもら
う。よくわからないです、はい、円卓さん向けて。
まあね、なんかこうあるんですよ。
あるんですね。
いろいろあるんです。
あるんですね。スーパーの方は？
はい、あの順調で。
あ、順調で。
今度支店を出す。
あ、すごい。え、支店出すんですか？
はい、あの、まあ、支店というか、あの後継ぎがいないお店が多いんですよ。
ああ、
で、やってくれて頼まれてるところが、まあ、あって、そこでちょっとやろうかなっていうふうに今なってます。
ああ、よかった。じゃあゲームよりもスーパーは順調ということで。渋さんがやっているね、はい、スーパーがね、はい、ぜひ軽井沢に行った暁には、
はい、ちょっと隣のね、山一個越えないと我々のところに来れないんですけど。
軽井沢の隣っつっても
山、はい、大丈夫、もう田舎からしたらもうね、山一個なんかもう徒歩圏内ですからね。
はい、ぜひいらしてください。
いらしてください、はい、ということで、お忙しい中ありがとうございました。
すいません、
ありがとうございます。エンタコピーさんもありがとうございました。はい、では続きましては、お、人気ブースですね。こちらは何ですか？
シネマトリックのダイイングメッセージブースとなっております。
お、ダイイングメッセージブース、お名前は？
はい、高橋ひろきと申します。
お、そしてもう一方。
はい、謎作家の清水文子と申します。
出ましたよ、ちょっとダイイングメッセージといえば、
言えば
前回の秋、
はい、
すさまじい人気でね、あっという間に完売しまして。
いや、もうホラボドさんのおかげと言っても過言ではない。
いやいやいやいや、あれはね、キムチさんなんですよ。北海道のキムチさんが、はい、モニさんこれ知らないのって言って、
はい、
絶対買った方がいいよって紹介したんで、もうすぐさま手に入れて遊んだら、ホラボド勝手にランキングでもね
4位にしていただきました、ありがとうございます。
まさかこうやってね、はい、一般製品化ですか、これは。今後の流通に乗るわけですよね。
その予定です。
これまた人気で、さっきも人だかりが凄まじくて、かき分けて買いましたけど、私。
いや、でも本当に、うん、あのホラボドさんもそうですし、はい、あとはビビットゲームまでも紹介させていただいて、
そうですよ、
皆さん一般化を待ち望んでるって言っていただいたので、
そうですね、
ホラボドさんにもこれはもう一般化間違いないでしょうって言われたので、本当にそれがきっかけで真剣に考えたんです。
真剣に考えて、背中をもうこれだけの人が言ってくれてるんだから、
そうですね、
多分大丈夫だろうと。
そうですね、はい、針治療ぐらい背中押しましたからね。
そうですね、
ブスブス行きましたからね。
ザクッとやっていただきまして
、で完成度はこの高いのは、これはおインクさんは、
おインクさんとのコラボレーション、
コラボなんですよね、はい、これがちょっと珍しいなって思うのが、まあ、じゃあおインクさんに託しますではなく、こちらのブースも用意して頒布している。
そうですね、
どちらでも同じものは買える、
はい、そうです。
おー、
同じものなんですが、このブースだけでオリジナルグッズが買えるようになってます。
うわ、何ですか？
まずは、ちょっとラジオで申し訳ないんですけど、
あ、 T シャツ、あ、血だまり T シャツだ。
これを着ると、
本当だ、
普段は撲殺なんですけど、
普段は撲殺なんですけど、
視察になります、
多分生きてきてなかなか聞かないセリフですけど、はい、普段は撲殺なんですね、
はい、
それが視察、はい、背中を刺されたような絵作りができる、
はい、
あ、いいじゃないですか。撲
殺の上に視察という死体も作れます。
そして、血だまりの予備用の血だまり、
いや、これも多分二度と聞くことないですけど、
はい、
予備用の血だまり、
はい、
これベルトの
1個は保存版で、はい、綺麗なものをね、接待用に用意しておいて、
はい、
普段使いはこちらみたいな。
ああ、なるほど。あ、これね、わかる。これね、すごい大事な話で、はい、ダイイングメッセージ以前のものだと、はい、みんなで遊んだ時に、まあ、コロナ禍が明けたとしても、はい、やっぱりちょっと抵抗がある人いるわけですよ。
はい、
血だまりの上に顔を乗せるみたいな。
はい、
それが今回は、フェルトで洗うこともできて、
はい、
かつもう一つ変えれば、
そうです、
これを交互に使えるやんと。
そうです、しかも3枚買えば3つローテーションで一番いいですよ、靴と同じで。
靴と同じよ、血だまり。
はい、
あ、そうなんだ。
3つローテーションすると多分耐久性が上がると思う。
確かに確かに確かに確かに、はい、味も出てね、ちょっと汚れてきたりとかしてね。
そうです、
いやすごいじゃないですか。
さらに、
あ、さらにあるの。
もう一個がこのサイコロなんですけども、
あ、普通のダイスじゃない
の。これを追加すると、はい、これはゲーム的にメリットがあるんですよ。
何ですか。
はい、こちらはですね、はい、2個サイコロを振ることで、はい、複数犯の可能性があるというゲームができます。
あ、なるほどね、なるほどね。
なの で, あで今回はサイコロが6人の中から選ぶので、はい、うんうんうん、A と B が出たら、うん、複数犯のが正解。
なるほど。
もし AA が出たら1人だけになる。
なるほどなるほど。
残った人はより複数犯なのか単独犯なのかも含めてより深い推理ができる遊び方ができるのがこの追加。
なるほど。やっぱりこういったゲームは何回も遊んでると、はい、まあ、飽きちゃうなっていうのはどうしてもあるところに、はい、ダイスでより、
はい、
これは面白い試みですね。これはこのブースのみ。
はい、このブース
だけですね。
やるじゃん、やるじゃん。
え、これ今後も当然買えるようになるとして、
はい、
出店はどうなるんですか。またゲームマ今後秋以降も出していく、
まあ、
新作も考えてるとか。
どうですか、
どうなんです
かね、作者の清水さん、どうですか。
我々シネマトリックはですね、もともとゲームの会社ではないんです。実は、
え、何の会社。
もともと僕の、あ、私その代表の高橋ひろきなんですけど、もともと僕はマジシャンなんですけど。
あ、そうなんや。
はい、リアルダスゲームっていう公演に関わってて。
あー、そういう流れ。なるほど、
はい、でそこでいろいろ技術的なエンジニア的な関わり方を最近はしているので、
うんうんうん、
そっちの仕事をメインで立ち上げた会社ではあるんですけど、
はいはいはい、
立ち上げた途端に、うん、その清水さんがですね、
あ、
これを思いついて、
このスピードでって、
はい、私そのリアルダスゲームとかで時々謎を作って謎作家なんですけど。
あ、そうですね、それ清水さんも言ってました、
はいはいはい、でその流れで作ったのでゲームの会社ではなくてなんですけども、たまたま。
なるほどね、はい、じゃあもしかしたら今後のゲームマーケットは、
まあ、引き続き出店はしていきたいとは思ってます。もしかしたら容疑者カードの追加パックみたいなのも、は
い、あ、いいですね、
あるかなとか。
いいですね、はい、確かに確かに、
はい、それはなんかもう遊んでいただいた方が、まあ、どういう遊び方をしているかによって変わってくるとは思うので、うんうんうん、
確かにそうですよ、
はい、今回はちょっとその資金集積として、はい、私清水と高橋ひろき、そして、はい、ポイントゲームズの佐々木さん、
あ、そうですね、
追加が、
はい、追加カードを
やったー。私購入させてもらったんで、
もう
本当佐々木さんを犯人にどうにかして、ね、遊ぼうと思ってますけど、
そうす、知り合いと
そうですね、
あとコラボさんでハウスルール紹介していただいたじゃないですか、
はい、ああ、はい、すいません、
あれ、いやいや、あれを参考にして今回ルールを作って、個人戦っていうのも作ったんですよ。
おお、なるほど。
で、あと全体戦と個人戦があって、全体戦は一番良かった人に、はい、2点のチップを、
うんうんうん、
個人的に良かった人に1点のチップをあげるっていうのですし、個人戦は探偵役と対象役で配点が変わってて、
なるほど、
そこもちょっと深いので、ぜひここもね、注目していただきたいと思います。
わー、素晴らしい。だから単純にね、このコンポーネントのグレードを上げただけではなくて、そういった改良、はい、これがね、またやっぱゲームマーケット来るたびに楽しいんで。
ありがとうございます。
もうね、心から願ってるのは清水さんが独立しないことですね。
そうですね、
なんとか塞いで防いでいただいて。
ありがとうございます、
ありがとうございます。ということで、はい、今後も期待してます。すごい人気になってきた、人だかりになってきたんで、ここら辺で、お邪魔させていただきます。ありがとうございました。はい、では続きましてのブースはこちらです。自己紹介どうぞ。
はい、世紀末ゲームズの三宅と
花です。
世紀末ゲームズという名前であるからには恐ろしいゲームが展開されるんでしょうね。今回のは何ですか。頒布される作品、
メガネをクイッとするっていうゲームです。
全くわからないんですけどメガネをクイッとする、お手にメガネかけて、これ何ですか。
まず皆さんにメガネをかけていただきます。
かけていただく、
はい、
だって私はかけてますけど、一般の裸眼の方はどうするんですか。
天然メガネの方はご自身のメガネで、
初めて聞いたんですけど、はい、天然メガネって何ですかね。
もともとメガネをかけられてる、素敵な
方。あ、はいはいはいはい、
天然メガネと。
ああ、なるほどなるほど、はい、じゃない方もいるという、
はい、エセメガネの方のためにこちら、
はい、え、これついてるの。
4つついております。
え、中に入ってるんですか。
入ってます。
え、じゃあこのゲーム1万円ぐらいするってことですか。
2500円。今なら
たったの2500円ですって。なんだったもん、ゲーム遊ばなくてもメガネだけ欲しいもんね。
確かに。
しかもこの色がそれぞれ
4色あります。あ、
しかもこれはやっぱりね、翔平さんのための黄色いメガネも入ってますからね、これね。やっぱりそこに対してのリスペクトがありますから、
はい、
そんなゲームが何をしていくんですか。
基本的にはウノみたいな感じでゴーアウト系みたいな
唐突にゴーアウトなんですね
そうなんですよ、結構バチバチにやり合う感じで、はい、あのメガネキャンになりきって例えば、はい、
うん、
何とか
あるあるあるある
不愉快ですねみたいな、
いいですね、
あるあるなあのセリフをみんなにワイワイやりながらとか、あと全てお見通しだみたいな決め台詞も入っちゃう、そんなことができるボードゲームな
んです。うわ、じゃああれもあるんですか、冬月先生後を頼みますあるんですか。ないか、
いやそこは、いや入れとけばよかったな失敗ですね、
ガイナックス怒られますから
、確かに、
まあ、そんなメガネキャラあるあるなセリフを言いながらゴーアウトをする。
そうですね。
じゃあコンポーネントであるメガネはどう絡んでくるんですかこれ。
やっぱりメガネキャラになりきるためにはメガネ必要だと思うんですよ、
ね、なるほどね、
はい、だからこのメガネをクイッとさせながらやっていく、もう何度もクイクイさせてください、はい、で1枚になった時にもうこれ見逃しにクイクイする、その時の気持ちよさを味わえるそのゲームになってます
なるほど、アナログならではですね。
そうですそうです、
確かに確かに。だからまあゲーム性の中にそういったこのメガネによるアドバンテージがあるわけですね。
いや、そう
ですね。あ、面白いじゃないですか。これはぜひね、メガネをかけている方もかけてない方もね、遊んでいただいて。ちなみに今回来れなかった方はどこで購入できるんですかこれは。
残り次第そのブースとかで買えるようにはなると思うんですけど、はい、買えるかどうかちょっと今日終わってみないと分かんないですね。
そうなんだ、はい、また再販するっていうのはまだ予定にはない、
予定にはないですね、
ということで、
はい、すいません。
じゃあこれは気になる方はぜひね、世紀末ゲームさんを、
はい、
こちらツイッター X アカウントありますもんね。
ありますあります、
はい、そちらチェックいただいてということで、次回このゲームマーケットも期待しております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、では続きましての大型ブース、あなたはどなたですか。
はい、私はサニーバードの平と申します。お願いします。
あら、サニバ平さん。
はい、よろしくお願いします。
聞くところによると、
はい、
前回の大阪での出店の際に、
はい、
チュパミさんに飲み会で酔った勢いでスープか何か鍋みたいなやつをぶっかけたらしいじゃないですか。
牛タンです。
牛タンをバーンってぶっかけてイエーってなって、
次男でお願いします。
いや、次男だよ。
まあ、いや本当すいませんね。
いや、いいんですよ、いいんですよ、まあ、そういうのも含めて、アクシデントも含めてね、はい、ああいう交流会とかありますから。
はい、めちゃでも楽しかったですよ、本当に。
あ、そんなあれなんですね。結構酔ったらうわーってなっちゃうタイプなんですね。
握力が低下してましたね。鉄鍋が持てなくても
あるある、
ダメ、無理無理無理ってなったんですけど。
確かに確かに、
すいません。
平さん、キャプテンリードとかできないですから。
できないできない、もう無理です、すいません。
まあ、そんなこのブース、はい、今回なんとなんとこれ、はい、全ボードゲーマーが待望のディビナーレがとうとう、
はい、
出ましたね。
そうですね、リメイクでもう十何年ぶりって感じですけど。
そんなになります。
はい、いや、なるんですよ、恐ろしいですね。
確かに、私もボードゲームにハマったタイミングぐらいでギリ変えた。
そうですね、
あれが超プレミアついてましたけど、はい、なんと日本語版ですよ。
そうですね、結構だから当時のままじゃなくて、日本語版のいろいろリメイク要素を入れて。
え、あ、そうなんですか。
そうです、コマとかなかったでしょ。
あ、ほんまや、
ね、枚数が多いカードとか、
は
あ
は
あ、毎回数えるの僕嫌いだったんです
よ。確かに確かに、
8枚9枚どっちだっけとか。だからこれカード出すたびにこれを動かしていくという。
あ、そういうこと。
まあ、枚数カウンターって、まあ、使わなくてもいいんだけど、使うとちょっと華やかになるよという感じです。
素敵じゃないですか。これだからあれですよ、新しく購入した人がね、
はい、
ゲーム会などで出した時に新版の方はコマ入ってるからっていう新版マウントができるわけですね。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
いや、喜んでほしいですよね、こう。
そうですよ、せっかく買ったからには、
はい、
しかもね、その原版のロゴを崩さないように、はい、日本語版のロゴをね入れてるのはさすが。
はい、これすごい細かいんですけど、
はい、
元版のアートワークはベンジャミンさんっていう人がやってるんですよ。タイムストーリーズとかの絵描いてるので、
はい、
でその人のアートワークもらった時に見たら、
はい、
僕の持ってる旧版と違うんですよ、全然色味とか、
は
い、手に入れた人見たら比べたら分かるんですけど、
はい、
黄色の太陽のやつとかも全然違います。
あー、 でも言われてみたら、
そうですね、旧版はだから昔の出版社がアレンジしてるんですね。でこれ元々のそのアートワークをなるべくそのテイストでということで、はい、見比べると面白いと思います。
わー、これはボードゲーマー冥利に尽きる。
ありがとうございます、
素晴らしい情報ですね。
はい、
なるほど。っていうことはもうこれは手応えとしては、
そ
最高です。
合ってますこの返し。
ちょっと宗教集しましたけどね。今ね最高ですかみたいなノリありましたけど、いや素晴らしいですね。これでも実はね、はい、他の出版社さんでも、はい、リビナーレの日本語版出せないかっていうのを私、はい、実はいくつか話聞いてたんですよ。うんうん、過去に、はい、この10年とか、
そうです
ね。でそれぞれでいややっぱできなかったわみたいな、うん、っていうのあって、なぜサニーバードでうまくこう、はい、日本語版への流れっていうのは、
あこれはあのしつこさですかね。
しつこさ。
あのブレッド G ギルバートさんで、まあ、あのゲームデザイナー、
はいはいはい、
もう結構ね 3,4 年前ぐらいからずっと連絡してて、なんか明けましておめでとうみたいな。
ストーカーやけ。
で反応はあったんですけど、
ああレスポンスあったんだ。
その当時 の、まあ、あの昔のパブリッシャーがまだ権利を持ってるっていうので、うなかなか動かなかったんですけど、
あるあるですね、
うん、今はどうなの、どうなの、まだなのみたいなので、
俺は出したいぞと、日本語版を展開したいんだというファンとしてのね、
そうそうそうそう、
なるほど。
そしたらある日、はい、いけるかもしんないみたいな返事が来て、
その時も超ガッツポーズじゃないですか。
マジでみたいな。
やったって、
僕も半分諦めてたんで。
まあ、そうですよね。普通だったら皆さん諦めますし、まあ、こんだけ硬いんだったらまあもうレスポンス待つ方がやっぱコストかかるってなりますけど、いやーこれはさすが長年やってるだけあって、まあ、向こうとしても信頼はありますからね。だって初めて出すわけじゃないですから、いろんな海外デザイナーとやってきた流れで、じゃあディビナーレもという、あーよかったですね。
はい、ありがとうございます本当に。
はい、でも他には新作ないんですか。
今回もう一点、ルソンレイルズという、はい、
ルソンレイルズ、
はい、これはね、あの知らない方も多分多いんですけど、はい、海外 の、 あの北欧のですねゲームデザイナーが個人でキックスターターやってたというゲームで、
へえ、
はいはいはい、結構入手難だったんですけども、はいはい、まあ、それを日本語版で出させていただきました。
なるほど。
これはあの軽いんですよ。鉄道と株のゲームって分かります、
はいはいはい、分かりますよ、ま
あ、めっちゃ長いじゃないですか普通、
まあ、大概のは、うん、まあ、2時間級ですよね。
そうそう、それをあの作者にコンタクト取ってみたら、いけますせということで返事が来たので、
ああそうなんですね。
うん、やっぱ結構そういうのをどんどんどんどん、まあ日本向けに出していけたらいいかなということで。
なるほど、
はい、
いやじゃあこの日本が今回の目玉。
そうですね、今回先行販売2点になります。はい、
あそっか、先行販売だからまだ一般流通ではない、はい、いつになるんですか。
5月の後半ぐらいですかね。はい、
あらあら、案外時間ありますよ。
うん、もうちょっと先です。まあでもすぐありますんで、はい。
ってことはこれゴールデンウィーク遊んでる人はゲームマーケットに行ったという、はい、
ありがてえありがてえ
ありがてえありがてえですね。どんどん遊んでいただきたい。特にやっぱディビナーレはね、はい、もうほんとボードゲーマーはみんなこぞって当時遊んでましたから、
いいゲームですからね、
反応してほしいですね、
はい、そうですね、楽しみにしてます。はい、
はい、というところでしたが、お忙しいとこ、
いえいえ、
ありがとうございました。
いやこちらこそ、はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
これ どんなのあれです
よね。え、どういうあれ、どういうあれ
って何。いやもう忘れてしま
った。なんでやねん、なんでやねん。あ、じゃないよ、
どうしていいんですか。
もう質問するから応答してください。
はい、
はい、はい、というね、うだうだ言っておりますけれども、はい、あれあなたどなたですか。
ラムクリアっていうパッキングのものです。
初めて出てないよね。ラムクリア、
ご無沙汰しております、
なのに急に、はい、あれこれなんだっけって。
大丈夫です、
ラムクリアさんがコラボドに、はい、出ます、はい、ということですが、え、今回の新作は、はい、さっきちょっと説明ありましたけど、シール？
シールバトラーっていう、
シールバトラーというゲーム、
はい、
ほうほうほう、
ゲームはあの皆さんお持ちのいわゆるおまけ風シールを自慢しながら戦っていただくっていうコンセプトで今回作りました。
皆さんお持ちなの？
皆さん絶対お持ち、
一家族には一つはあるだろう、シール、
シールの5枚必要なんですよ、
はい、
でこれがちょっと話前後しますけど、やっぱゲームマーケットの人たちみんなシールそんな持ってなかったんで、
シールコレクターっていうのさっき言われて初めて知ったんですけど、
今日本では実は
空前の
めちゃめちゃシールが流行っていて、
シールブーム、
一部にすごい温度の高いシールコレクターの方たちがいて、年に1回とかシールのコミケみたいなのもあって、
嘘じゃないよね、
そういうことになってる。
本当、今知りました。私もまあビックリマンとかドキドキ学園とか、
もうまさにまさに
もうそういう世代なんで、いやそういう意味ではほら長谷川鳥さんもとかいろんな方が自分でシール作ってね、こう名刺代わり配ったりとかっていうのはあったんですけど、でもすごい一部かなと思ってたら、
それがですね、あのうち私もちょっとシールのそのイベント参加して、あの自作シールにハマってしまい、最近ゲーム作
作るたびにおまけシールを作ってたんですけど、
なるほど。
そしたらそのおまけシールを目当てに、はい、うちのゲーム買いに来てくださるコレクターの方とかが結構大変な量いらっしゃって、
これ出たよ、あれじゃないですか、野球選手のカードが欲しいからお菓子捨てたり、そうそうそう、ビックリマンシールが欲しいからチョコ捨てたり、
そうなんですよ。それでちょっとあまりにもその皆さんがうちの旧作とかを、チーム目当てで購入していただくのにちょっと申し訳ない
な。申し訳ないなと。
それで今回、そのシールコレクターの方にも、ゲームしていただけるように。
なるほどね。じゃ逆にもゲームにしたれと。
そうなんですよ。
その集めたシールで遊べばええやんと。
はぁ。で、そんな中、お知り合いの、ゲームデザイナーの方が、実はシール大好きで、
あらあら。
金井誠二さんって言うんですけど。
あー、いつもか
ー。金井誠二さんが、いや、じゃあ、シールのやつゲーム作ろうよってなって、
おー、なったんですね。
その金井誠二さんのデザインで。
あ、これ金井誠二ゲームデザインの、
でもあ
るんです
よ。知られてない
んですよ。じゃあ、コラボレーションやん。
そうなんです
。え、初じゃない？金井誠二コラボって、
うちはそうですね。
あ、そうですよね。素敵。
それでその皆さんのシールを持ち寄っていただいて、
は
い、
このスリーブなってんだ、カードが、
カード5枚入ってる中にスリーブ刺していただいて、
は
い、でそれにシールを刺していただいて、
はい、
カードにシールを今度貼って、カスタムしていただいて、でこんな感じにこうデッキを作って、
なるほどね、
同じデッキを持ってお持ちのお友達が多分いるので、
はい、
そのお友達と自分のデッキをこう戦わせられるよっていう、
なんて都合のいいゲームなんだ。
だからベイブレードとかそういうノリで、
確かに確かに、
ヒット買っていただいて、
確かに確かに、
対戦していただければいいかな。
これ発見ですね。
あ、もうぜひぜひ。
これは流行した挙句にこういう流れになって、そうそうそう、面白い。やっぱそういう観点が、ありがとうございます。
今回もみさんにも、
はい、
お渡しするんで、
あ、
もみさんもシールバッ
ター。ああ、そっか。あれだわ、よくね、ある、気がついたら自分が地球を救う側になってるってやつね。急に睡眠学習でコンバトラー V に乗させられる。
でももう、そうですね。そういうあれ、時学知ってるからね。
あ、そうですね。大体ビック、確かに。大体ビックリマンってみんな言うところで、ドキドキ学園。
言ってくる時点で、多分もうお家の引き出しとかにも
ある。あります、あります。ぶっちゃけあります。
びっくりするぐらいの値段になってたりもするんです
よ。いや、そうなんですよ。でも案外引っ越しの時に捨てるか迷うぐらいでしかないっていう、人の価値観。
いや、あると思いますよ、本当。だから、それを作っていただいて、
うんうん。
SNS で走って
る。やるかな、やるのか。やってほしいな。
すごい量の、お友達フォローされると思います。
確かに、確かに。面白い。面白い流れ。じゃあ今回は、じゃあマーダーミステリーの新作はない？
すごいできてるんですけど。はい、シール一生懸命だと落としちゃって、あ、でも画集あるんで、
画集、え、画集は置いてあるんだ、
画集と、あと旧作、去年出した、
あ、だってラムクリアといったらね、マーダーミステリーファンも多いですから、
ありがたいんですけど、今回ないです。
じゃあまた、いやいやいや、次回以降も、だって以前に出されたものも私クレイブラッドの社長の畑さんたちと遊ばせていただいて、
そうなんですね、すいません、ありがとうございます。
はい、もうめちゃめちゃ笑いましたよ。マーダーミステリーであんな笑うことあるんですねっていう、
こちらは大体まあまあそんな感じになりがちみたいなので、
素敵です、素敵です、はい、今後も期待しております。というわけでラムクリアさんでした、ありがとうございました。そうなのよ。はい、じゃあ続きましては、お、ここでね、お声いただかないとゲームマーケット終われないですから。あなた、もしかしてゲームマーケット事務局長の
安彦義和です。
全然違うし、ダブルでボケたし。
領収書の内
容、領収書の内容、
地獄やね、
地獄。仕方ないな、これつなぎましょう。
これはですね、
あんた誰？
僕は通りすがりの一般人で、
ちゃうかな、元グループ SNE の、
はい、元グループ SNE の石材こと、万有でございます。
万有さんや、もうゲームマーケット来たらもうそこら辺をカッポしてることでおなじみ、
はい、
フェイスブックに自分の子供の写真上げまくりでおなじみの、
もう子供可愛くてしょうがないですね。
あら、こんなこと言うようになって。
でも子供可愛すぎて、
地球が滅べばいいとか言ってたのに、なんかもうこんな優しそうな顔になって、
もう地球滅ぶのは俺と息子が地球を旅立ってからにしよう
ほしい。そうなんや。あ、ロケット買ってね、
ロケット買って、
やっぱりお金があるから、
テラフォーミングマーズしてからで。
ああ、そうですか。あれ、今日はどこを目当てに遊びに来たんですか？
今日はね、ちょっとアナログゲームミュージアムっていうね、ボードゲームの博物館、
草場さんの、
そう、草場さんのプロジェクトのところで、新しい開放誌が出たっていうんで、
はい、
それが一番の目的ですね、今日は。
あ、そうなんだ、偉いですね。やっぱお世話になってる人のね、
はい、
そういったところを回ってご挨拶するっていうのも あ、これゲームマーケットの醍醐味ですよね。
そうですね。その年間にちょっと寄稿させていただきまして、
あら、すごいやん。
進捗どんな感じなんですかって聞きに行こうと思ったら、はい、草場さん今日なんかチャイニーズチェッカーかなんかのイベント行ってるらしくて来てないっていう噂を。
そうなんですよ。私もね、ちょっと妖怪レーダーが一切反応しないんで、あ、今日草場さんいねえなって思ったんですよ。めっちゃ楽しそう
らしいんで。
あ、昨日もね、ゲームマーケットにはいらっしゃる。まあ今日はさすがに連日いたら疲れちゃいますから
ね。え、もう草場さんはあんまり年を感じさせない、
う
ん、
それはそうですけど ね、 ね、
草場さんとかね、安田ひとしさんとかね、
確かに確かに、あ
のこの界隈のレジェンドの方が元気っていう。
ああ、でも唯一安田さんにね、あんな風にナーナーで喋れるのはバンユーさんですからね。
あの顔色見ながら、今日ちょっとあんまり話さん方がいいなって思う日はあります。
わかる、わかる。私もとうとうね、分かってきました安田先生、あ、今日は話さんとこみたいなありますね、というね、無理につないでますけど、はい、果たしてここはどんだけ使うのか
全カットやな
ありえるでしょうね。
帰ってきた。
あ、帰ってきた。本当に、
ええ、ま、もう俺いらん、ま、大丈夫。
バンユさんがつないでくれてましたけど、まあなたの給油が、お子さんの話が長かったんでオールカットしましたけど、まあ、そんなね、窮地の中であるバンユさんも遊びに来るこのブース、なんてブースですか。
ハーベストバレーです。
あれ、ハーベストバレー、今回は新作はあるの。
新作はありません。
あれ、なのにすごい人だよ。
そうでもないというか、
まあ、あの、いやいやいやいや、もうだ、もうとんでもない発表ありましたよね、刈谷さんから今回。
まあ、あのね、角川の子会社になるという。
あ、その話やめよう。
そっちじゃない。
これここまで出ていただいた方全員が触れないようにしてたやつなんであ
、そっちじゃない。
やっぱもうアクライト離れた刈谷さんは自由だな。いや、まあまあそういうのあるでしょうけど。
あの、
しかも刈谷さんも知らなかったから。
知るわけないやろ。
マジでちゃんと言ってきますけど、刈谷さんも本当にニュースで初めて知りましたもんね。ま
あ、そうですね。いろんな人から刈谷さんあれどういうことなのって言われたけど、知らんがな。
マジで知らなかったんで今自由に喋ってますけど。
はい、
それとは別ですよね。
それとは別ですね。はい、うちの大ニュースは、はい、林久志さん、まあ、横浜新商店とかで有名なおかずブランドの林久志さんの新作を、
うん、
ガンダムとかであまりにも有名な安彦義和さんのイラストで、
はい、安彦義和先生の
パッケージイラストで、
はあ、
商品出そうと。
なるほど。
いう発表をさせていただきました。
これは大発表ですよ。これ実は私は以前からね、はい、まあ、うっすら聞いていたんですけど、もうこんな反響で、だってこの前出たばかりのハーベストバレーが唐突にこんな大きな仕事が舞い込んでと。え、これ誰から出た話なんですか。
まあ誰からというか、僕が安彦さんのファンで。
もともと窮地じゃないでしょ。
窮地では全くないです。
なんだったらもう大ファン大ファンで、
大ファン、
それで育ってきたぐらい。
はい、全然面識も何もなかったんですけど、まあまあ、まず林さんにハーベストバレー立ち上げた時から、
はい、
なんかゲーム作ってくださいみたいな話はしてて、で僕の中で、
はい、
アジアをある程度見据えた、
はい、
あ、タイトル作りたいなってことがあったんで。
さすがですよ、
でだから、まあ、林さん歴史もの得意だから、
うんうんうん、
だからなんかアジアの歴史テーマのボードゲームとか林さんに作ってもらえたらなみたいなことを思ってる中で、
はい、
まあ、ある日唐突にテイワって結構いいんじゃないかなと。
テイワ、
まあ、今回ね、あのゲームのタイトルがテイワ宝船っていう。
テイワ宝船がタイトル。
タイトルなんですけど、
ちょっと自分分かってないですけど、テイワっていうのは何を指すんですか。
人物の名前で。テイワっていう人がいたんですよ。まあ、日本だと室町時代の頃の中国にテイワさんがいて、
はい、
まあ、何した人かっていうと、うん、まあ、当時の中国が、
はい、
中華思想でよくあるんですけど、
はい、
朝貢貿易っての
を、はいはい、
つまり中国の、
ね、うん、
立派さを世間に知らしめるために、
はいはいはい、
まあ、あの諸国を漫遊して、どれ中国の宝物だよって言って他の国々が、
はい、
おーすげえこの人たち気前いいっていう、まあ、そういう貿易ですよね、
はい、
でテイワってそれを7回もやった人なんですよ。
あ、すごい人ですね。で
なんか最後にはアフリカの方まで行ったっていう。
え、その時代に。
はい、だから大航海時代よりも100年前にテイワはいろいろやった人なんですよ。歴史ものって大体こう戦争に勝った人とかが有名じゃないですか、
はいはいはい、
でもそれって結局勝った人がいればいいけど負けたところもいるわけで、負けた国はなんかモヤモヤするじゃないですか。
モヤモヤどころじゃないですよね、
だからそういう意味でテイワってボードゲームのモチーフとしてすげえ平和でいいなって。
なるほど。
っていうので、でまたこれがね、
はい、
まあ、じゃあかっこいいエピソードを一つすると、
はい、
思いついたんで林さんに連絡したっすよ、
はい、
平和で行こうと思うんですわ
ゲーム作りたいと、
うん、話をしたらさすが林さん、まあ、平和って言われても分からん人多いじゃないですか、
はい、今みたいにね
でも林さん速攻で、
はい、
あ平和ですかとじゃあ貿易テーマのゲームを今僕2つ抱えてるからそのうち平和に合いそうなゲームを刈谷さんにプレゼンしますかっこいいかっこいいっすね
元光栄の人は言うわ
言うわ
かっこいい
いやかっこいい、まあ、しかもねまだ詳しい話はできないですけどゲームもすごくいいゲーム出してもらったんで
なるほどね
でまあ、
なるほどなるほど
話戻すとで僕、まあ、言ったように安彦さんファンだから、
うん、
イラストどうしようかなってなった時に安彦さんに描いてもらえたら最高なんだけどなっていうことを思いながらでも何のつてもないから、
はい、
でもまあ、 あの周辺というか、まあ、あの例えば角川さんとか
あ
の仲良しの編集者さんとかいるし
そっからたどればいけるんじゃないかという、
で講談社さんとかとも仲良しの編集者さんとかいるから、まあ、今安彦さんアフタヌーンっていう漫画雑誌で連載してたりするからまあエースあの角川だとガンダムやってたわけだしまあだからその辺でいろいろ辿っていってダメかなと思ってたけどまあ何ヶ月か後に話を仲介してもらってで安彦先生に書いてもらえるかもみたいな話になって
ほらもうだって大万歳じゃないですかもう
テンション爆上がりですよ
やったですよここまで生きてきてよかったレベルじゃないですか
最高もうね独立した甲斐があったというか
いやそうですね
いやこれね
正直独立してなかったらこの話にはなってないですから
いやだって例えば会社でプレゼンしたとしたら安彦さんって今あの若い世代にどれだけ訴求力あんのとか絶対なっていくじゃないですかじゃああの具体的に何個売れると思うとかじゃあギャラはいくらまでなのとかなるじゃないですか絶対にでも自分の会社だから俺がやりたい終わりみたいな
やったできた
最高だ安彦さんもやりますみたいなはいもうだから独立した会ってもうこういうことだよなみたいな
やりましたね
いや
むしろ話が早い
そう
あじゃあこれがいつ出るんですか
いや、まあ、一応ね6月にクラファン始めて、
はい、
だからめちゃめちゃ順調ならバッカーの皆さんに届くのが11月とか12月かなと、
は
い、で、まあ、キックスターターとかバッカーさんに届いてから 2,3 ヶ月空けるのが上品なやり方なんでそういう意味では一般発売をするのは来年の2月とか3月とか4月とかかな
って、まあまあまあ、
だからちょっと遅いですけど、
まあ、長い話ではありますけど、まあ、これはもう期待もうハーベストバレーを背負って、まあねいる対策中の対策ですからあこれは期待ですっていうかこういうのやっと発表できたのも嬉しいですね
そうですね
ずっと我慢してましたからね
ずっと我慢してましたちなみに、グラフィックデザインは、
はい、
今ブースを手伝ってくださってるデジさんにお願いしようと思ってます
なるほどだからデジさんがここにいらっしゃるんですね
そうですね
いや改めてデジさんの背中ってこんなにでかかったって思いましたようわー、
まあ、
デジさん
そういう意味ではボードゲーマーの人も、
はい
まあ、グラフィック面でも安心していただけるかなと
なるほどこれは嬉しいとこですよ皆さんがねもう刈谷さんのためにという流れもありますから、
はい
今後も期待しております
ありがとうございます
はいということで知らない間にバイオさんいなくなってましたけど体にはお気をつけてやっていきましょう、
はい、
お互いでは失礼いたします
ありがとうございます
はいでは続きましてのブースはこちらですどうぞ
はい川崎ファクトリーの川崎工場長と申します
プロデューサー安尾です
あれちょっと待って川崎ファクトリーってさなんかこの前のゲームマーケットでいやちょっと当分お休みさせてもらいますみたいないっぺんにたくさんゲーム出したんでね
あれ、
お休みしようかななんて言ってましたけど
あれ
今回なんかブースあるしなんだったら新作あるし
あれ
話が違うんじゃないですか
いやほらいや作りたくなっちゃったんでね
いやいやもうあれよあのパチンコもうやめたやめた言うやつが
手が震えるんだよ
震えるから行く
んだ
よゲームを作れと
テストプレッシャーと手が震えるんだよ
それやばくない安尾さんそれでいいですか
いやあれ1年前の話ですからもう1回秋休んだんでもう十分充電完了
でも分かりますよあのね年取ってくると1年なんかもうね3ヶ月ぐらいで感覚的には
早いのよね
だからあっという間だったような気もしますけど、
う
ん、まあ思いついてから仕方ないよね、
まあ、寝るから行ってみましょうか
いやそうですよ私も別に休んでるの望んでるわけじゃないですからね
そう
それはもう復活していただいてということで今回の新作は何ですか
はい、トリックステークスという競馬をテーマにしたトリックテイキングゲームです
あら
競馬をテーマにしてトリックテイキング可能なんですか。これ
どのプレイヤーが勝つかっていうのを予想するわけですね。
あ、なるほど。
あのプレイヤーめっちゃ強いから一着入るだろう、
はいはいはいはい、
そういうことを予想する。まあ、自分が一着にならなくて負けたろっていうのは全然可能なんです。
なるほどなるほど、そういうことですね。じゃあ自分じゃないプレイヤーを勝たせたい瞬間もある。
そういうことです。
なるほど、それを競馬として例えて。
その通り。
あら、カードにもほら馬の絵がいっぱい描いてますよ、
ね、4頭の馬が出てきてそれぞれ馬を担当するので、
はいはいはい、
あの馬を担当したプレイヤー勝つなと思ったらそのプレイにかける。
おあれ、でもそしたらさ、もう簡単に負けに行けばいいだけじゃないんですか。
だからね、他の人もですね、負けた馬は結構その配当が上がっていったり
とか、
ね、
あ、だなるほどなるほど、
順番に予想してて予想かぶっちゃいけない部分とかもあったりするので、
うんうんうん、
あとは1枚隠して完全に予想を皆さんにバレないようにして
1
人だけ当たるようにするとやっぱり勝てるので、勝ちそうな馬ではちょっとこけるとかいうこともでき
る。なるほどね、ハイとオッズね、こういうのがよりテーマに絡んでくるわけですね。はいはい、面白いですね。いや相変わらずですよ、やっぱテーマも渋いし、
テーマ
も渋い、川崎ファクトリー感もある。
そう、遊んで最初わけわかんないと思うんですけど、
はい、
2ラウンド目でわかるみたいな感じ。
あ、どうです？今回の手応え。
あ、だいぶ反響ありますよね。
はい、予約もいっぱいいただきましたし、当日分も昨日もうずっとお忙しでずっと説明してました。
やっぱそういうことやん、はい、もう休まんといてよってことでしょ、皆さん思ってるのは。
ありがとうございます。
あ、まあでも年々ね、川崎さんの元気がなくなっていってますからね。
まあまあね、だんだん体がね、若いと思
ってた。初登場覚えてます？ものすごいギンギンのカラコンしてで、あーどうもーみたいなんで、
あ、本当は今日はそういう衣装で来ようと思ったんですけど、
あ、馬の格好して、
馬じゃないですよ、あの VTuber の格好
を、あー、なるほど、
と思ったんですけど、
なるほど、
あの痛風になっちゃって
しんどえ、そんな年も、
年はほら若いんですけど、めちゃめちゃほらコレステロールの高いもの食べちゃったんで、
いやいや見た目的に痛風になりそうな見た目してませんよ。
ちょっと最近ね、あの目の下のクマを除去する手術をして若返りを試みるなど。
それは私も初めて聞いた。
あ、そうなんですよ実は。
え、ガチ？
ガチガチガチ
ガチガチガチ。だからちょっと顔つき変わったなっていうのはあったの、そこなんですね。
そうですね。ちょっと目のあたりは若くしてます。
そういう意味で痛風なる？関係なくない？関係はなくない？
気持ちが衰えたらもうしまいなんで。
なるほどなるほどね。
また28だと思い。
いやめちゃめちゃわかるわ。やっぱ私もね、やっぱ収録するってなるタイミングで一回やっぱ若返る。
あ、そうなんですよ、
ね。まあ、悠々白書と同じような感じですよね。あれ、玄関のばあさんじゃないってやつね。
そうなんですよ、ね。戦闘中だけ若返るんで、ありますよね。
じゃあ次のゲームマーケットでもまた若返った川崎さんが見れるということですね。
はい、いや、ぜひ頑張って、どんどん頑張
って。当然次の秋も出るってことでしょ。
あ、これから、今日そうなんですね。
そうですね。
やめんの？幕張だったら嫌なの？
千葉ちょっとな、昔な。
いや
何もないの。
何もねえだろ。
何もないですけど。
行くだろ。
ほぼ行ったことないですけど。
そんなディズニーとか行くやろ。
あ、そうか。
まあ幕張もね期待ですけれども、はい、今回来れなかった方はどちらでトリックステークスは買えますか？
はい、こちらボトゲーマさんに通販を出すことはもう決まっております。はい、はい、まあ他は今のところ実はボトゲーマさんのみのつもりなんですが、まあお話があればというところですかね。
なるほど、
はい。でもあんまり多くの数ではないと思います。
これ
は
もう、
あの、ある分結構あの今回の現場で出ましたので、まあ、これがなくなったら一旦終売かな
ないかなという
ところでございます。
じゃあ気になる方、川崎ファクトリーファンの方はぜひ購入いただきたいところですね。はい、はい、というところでお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きましてのブースは大型ブースですよ。自己紹介をどうぞ。
はい、アナグマのミッチーです。
お、アナグマのミッチーさん。そして
アナグマの大輔です。
アナグマのあやです。
あら、ちょっと大輔さんとあやさんはね、先日のフォアシュピールでも新作の紹介で出ていただきまして、どうでした手応え？
いや、おかげさまで、あの、皆さん買っていただいてます。
いや、そうでしょうね、はい、しかもなんか数も少なめで用意してたんでしょ、ラブクラッシャーとか、はいはい、ああいうのはもうじゃあ瞬殺じゃないですか。
瞬殺かもしれないですね。
あ、じゃあ今後の期待も高まりますけど、ミッチーさんどうですか？
はい、
そうですね、今回アナグマは割とあの小さいサイズのものが多かったりしたので、はい、いつもだと分かりやすいこれが今回の新作ですっていうよりはジャブを4つぐらい出して、
ああそうですね、
ま
あ、
その中で一番こういいものをまたちょっとね、さらにバージョンアップして、
ブラッシュアップして、はい、次一般版、一般製品版として流通にも乗っかれるようなものになればと、
はい、
ああそれは期待ですよね、はい、もうアナグマさんといえばいろんな方とコラボもするし、こうやって大型のゲームなり小箱のものなりっていうラインナップの多さもね、やっぱアイデンティティだと思うので、うん、いや今後も期待したいところですけど、なんか大輔さんがどうしてもミッチーさんに出てもらいたいんやってさっきも言ってたんですけど、はい、何の狙いがあるんですか。
いやそうですね、やっぱりアナグマの表の顔はミッチーさんなんで、やっぱりちょっとぜひ
確かに確かに
見てほしいなっていうところで、
いや思うんですよ、ジェリージェリーカフェのねみんなで遊んでいる集合写真とか見たら本当びっくりするぐらい怖い人写ってんだ
みたいな誰が怖い、全然優しい
じ
ゃないですか、
実は目の奥すごい優しい顔してるんですけど遠目で見たら怖いなみたいな、あのね、あの集合写真でどの人がアナグマかを当てるゲームが作れると思うんです
か。
そしたら 大半以上だったみたいな今 100人ぐらい
出てて、派手な人はアナグマな傾向
が、そうなんですよね、そうなんですよ、だからお疲れ様会も行った時にめちゃめちゃセクシーな人とかがタコにいると絶対アナグマだと思いながら一回距離取るんですよね一回言って陰キャなんで、あ怖いってなっちゃうから、いやでもミッチーさんがね、はい、いろいろとこう手引きしていただければ、はい、今後もいろんな方とコミュニケーション取れると思うんで、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ということで今回来れなかった方はどちらで買えるようになるとかありますか。
買えない可能性があって、
あ今回の新作は
もし下ろすとしたらイエローサブマリンさんのみになるかもしれない。
あら珍しい、はい、そうなっていく、はい、まあ言ってちょっと実験的なね、
そうです
タイトルではあったわけですから、はい、そういった意味ではイエサブは確かに適しているかもしれないですね、はい、となったらやっぱり今後の皆さんの反響ですよね、
はい、
一般の方 TwitterX とかね、ああいうところでこの新作が面白かったなみたいないただければ、はい、よりモチベーションにつながるわけですから、はい、そちらは欲しいですね、
はい、
ぜひぜひというところでした。あやさんどうでした。
あ今回ですか。今回ラブがテーマなのでみんなにあの赤いドレスとか、
そうなんよ、なんか、はい、今日も綺麗なもう真っ赤なドレスで、こんなの似合う人いないですからねそうそう、でまたこのブースもね色が綺麗、あしかもほら一番ハートマークが似合わない人が来ましたよ一番ハートマークが似合わない人、どうしたんですか、あなたどうなったんですか。
あのドロッセルマイズのため
テンション低っどうしたん
今ね僕はあの大山ゲームの大山さんを探しに行って、めちゃめちゃ歩き回った後に、
はい、
あれなんかブース番号間違ってんのかなっつって見たら、はいはい、こういうですね、
ああなんかありますね、今日は出店してませんよって書いてますねこれ
ツイートを今見てテンションが下がって帰ってきて
あそこにちょうどばったりね、アナグマさんのインタビューいただいてましたけど、さっきちょうど渡辺さんにインタビューしようとしたら、はい、なんか同級生が来たから後にしてくれって言われて私より同級生の方が大事って言われました。
いやだってマジなんかもう10年ぶりみたいな大学の同級生が
そんな人来ますここに。
そうなんですよ、
たまたま
みたいな感じ。いやたまたまじゃない、あの向こうは分かってきてくれたんだけど、
嬉しいやん、嬉しいやん。あれでも今日なんでアナグマさんにいるの。
いや僕はもうもっぱらなアナグマ、
いやいや新作だしてますやん、あのシリーズ出してますやん、
はい、あのドロッセルマイヤーさんのクーロンドっていうのね、アナグマさんで。
いや買いました。
あ買いました、
買いましたよ、
買いました、
めちゃめちゃ楽しみにしてますよ、
うん、いやもみさんにはすごい向いてると思う。
本当だね、うん、でもついつい遊んじゃうんですよね、うん、やっぱね。ドロッセルマイヤーの法廷気分、法廷気分は多分日本でも屈指で遊んでると思います
そう法廷気分プレイヤーとして
法廷気分は多分ね50回以上
めちゃめちゃ法廷に立ってます。
めちゃめちゃ広めてますよ。最高のゲームやったことありますか。
ありますあります。
あれいいですよね。
遠隔でやりました、リモート
で。リモートでもできますしね。あれは招待遠隔ではなく、うん、ロールをするゲームですから、うん、あれ最高。ああいうのをまた求めてるんで、うん、ぜひアナグマさんとコラボするなりなんなりしてちょっとまた、
ね、
ちょっと大型のね、
まあ、あの豆本シリーズじゃないやつもちょっと作りたいなとは思ってますけど、
うんうん、
いや法廷気分ね、いまだに僕のエゴサ登録みたいなのに入ってるから、その法廷気分で検索のやつが出ると、まあ、大体ね、あの法廷でマジで揉めてる気分の悪い
いやいや調べんなよ、嫌なニュースばっかり出てくる。
くるんですよ、そこの項目見ると
それどうなんだろうな、それをちょくちょく調べてるのやめた方がいいですけど、
そうそうそう、やめた方がいいですね。ロッセルマイヤーさんとかで調べた方がいいなって思って。
あとまたボケルバ行きましょうよ。
あ、ボケルバね、
優勝しましたからね、
ボギーさんに連れられて、
そっちの引き出しもあるんです
。むちゃくちゃいやいや言って、すごいすっごい大好きになって帰ってきました
死ぬほどいやいや言ってね、絶対行きたくない。
行く前にさ、そのサイコロクラブとボイボルカスの書いてくれてるね、長道先生が、いやもう大泉さんに誘われて行ったけど二度と行きたくない、
二度と行かねえって言ってたでもたから、そのボードゲーム業界選手権みたいなのしたんですよ、そう、大喜利選手権みたいな、それ堂々の優勝したんで、いやさすがだなって、あれまた見たいんでね、次のゲームマー前日会はね、
まあでもね、あの時はちょっと途中から覚醒しましたけど、ちょっと次はどうか分かんないですね。
出た、なんかもうハードル上がっちゃったからやらないみたいな、ちょっとね、 M1 で優勝したらもう出ないみたいな、
最初の方マジでボロボロだった、
あれは本当面白くなかった、
うん、途中で言ってくるんです
よ、あのギャップが良かったの、
なんか休憩の時に渡辺さん全然ダメじゃないですか、
いやいや、もっとポテンシャルあるでしょっつって、
これでいや、ちょっとなんかもうちょっとで掴めそうな気がするんだけどねとか言
って、あれも嘘だなと思ったら、本当にグングン、最後ドッカンドッカン、冗談じゃなくて、あれはマジで感動したんで、またぜひ、ね、お願いします。
大喜利大好きになったんで、
やったよっしゃみんなで大喜利しましょう、ね、ということで、はい、長尺いただきましたけど、ずっと後ろゆいゆいさんもいましたけどね、
いないよ、
冷圧が強すぎてやめときました、絡むの、ありがとうございますというね、人気の、アナグマさんでした。お忙しい中ありがとうございました。
事務局より皆様にお知らせいたします。
お、
これをもちましてゲームマーケット2022
早いね、
春ということで終了いたします。では皆さん、次は京都、もしくは夏の針でお会いしましょう。
京都、
お疲れ様でした。
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 お疲れ様です。
あっという間でしたね。そんなこんなで終わりましたけれども、
はい、終わりましたね。ビカフェ募金、
募金もね、いっぱい集まった、募金が集まりました。ビカフェ、燃えたビカフェのための募金どうでした、殺人配信、ビカフェブースの殺人配信は。
あれもなんか正月やっぱりいっぱい買ってもらってありがたい、
いっぱいいっぱい売れました、
いっぱい売れました、
想像よりも、
いやほんまめっちゃ売れましたよ、ありがたいございます。
アダミステリーブースでもかなりの数出たということで、
ありが
て
ー、
はい、場所に置いていただいてありがとうございます。
これは今後どこで買えるの、
今後はどこで買えるの、
ブースのみですかね、
ブース、
はい、ということだったので、とにかくね、初マーダーミステリー制作ということだった。
でも今後の展開として海外で出す予定があるかも。
かっこよー。
あー、そうなんですよね。甲骨の豚が韓国で出るのは決まったように、殺人配信も実は海外展開が今少しねお話しいただいておりますので、はい、初作としては非常にいいスタートだったんじゃないでしょうか。ということでゲームマーケットお疲れ様でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、エンディング、今朝何時ですか。
5時25分です。
5時25分です。あなたもしかしてチャカチャカゲームズの、
あ、どうもお疲れ様でした、えのきです。
一切チャカチャカブースにいなかった、
いや本当あの2日間ね、
何もしてなかったですから、
いやもう熱狂の、
あ、純一 S さんと撮りましたよ、
あ、ね、
久々に、
ちょうどね撮ってた時僕ちょうどあれでしたけどね。
あ、いや、純一さんが言ってました、彼は来てないってはっきりと
バレてる、バレてる、
はっきりとね、
LINE しとくの忘れた、
あ、今回は
今回は
今回は
ハッシュさんも歩いてましたね。
歩いてました。
どうでした、ゲームマーケット。
いや広くて、
あ、そうだ、
歩きやすかったですね。
ほんでこの人誰だっけ、アシーさんって今言ってしまったけど
名前先読んだ、
アシーです。
ミープルの森の、
愛媛のミープルの森のアシーです。
アシーさん
今回広かったですね。
広かったから
歩きやすかった。
通路会場がこの字じゃなくて、はい、完全に一個の長方形。
あ、そうそうそう、
ね、この話エンディングでしたくないんだけど。マジ。
ここカットで。
なんでやねん、なんでやねん。いや、せんでいいやろ。いや、すごかった、大変だったね、イカさん。めちゃめちゃ足痛かったですよね。
あれ
どこ行く？
いやもう次の次の遊びに行く場所言ってる。今からどこ行く？
朝やでもう5時やで。チュンチュン言うとるやん。
本当にびっくりドンキ探してんの？
24時間北京ダック専門店行く？行かへんわ。
北京ダック専門店。
どこでもいいけどサイゼとかそういうのにしよう。
ファミレス系。
サイゼね。
10時から。
うう4時間半
夜さん。
そもそも空いてんのか。そう、ちょっと次の電車のね、うん、予定を考えたら、うん、私たちあの今ジェリージェリーカフェ新宿店のお疲れ様会終えて出たところで、うん、まだあと1時間ぐらい、うん、ちょっと潰さんといかないんですよ。
24時間のとこある、
うんうん、セルフエステ脱毛さん。
あ、違います、ごめんなさい。
やっていい、これさ、
話が
いいだろ、やっていい、いいだろ、イカのとどめさせていい、
いいだろ、
苦しくないようにな。
覚悟を決め
たんで、なんでカッコつけてんねん。ね、そんなこんなでしたけれども、
そんなこん
なの皆さんでじゃあ次の場所探しながら歩きましょう。
どうしましょう。
ね、月田さん、次行きましょう。
ぜひ、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
皆さんも上がりだしたようで、
いや楽しかったですね。
月田さんもね、朝までボードゲーム付き合っていただきまして、
はい、ジェリージェリーカフェでとても楽しい夜を過ごしました。
新作いっぱい遊びましたね。
めちゃくちゃもう豊作というか、
僕のフリップじゃありません、マジで異常なほどに盛り上がりましたね。
最高でしたね、大爆笑。
さすが囲むたくさんやわ。本当に新作面白かった。
早朝4時のテンションじゃなかったです
よ。そうですね。ただ今なんだろう、自律神経がまともに動いていない気がする。
わかります。
ほんま今すぐ横なりたい。
まぶたが痙攣してます。
痙攣、まぶたが痙攣する。嫌だな、
まぶたが痙攣。
その表現嫌だけど、でもそうなる。
はい、
まあそんなこんなでね、ゲームマーケット2日間終わりましたんで、また次は秋
ぜひよろしくお願いします。
そしたらその時はまた月田さんも含めて一緒に遊びましょう。
いいとも。
やった、終わらせに行くわ。やほなあれ言ってもらっていいですか。
はい、さ
エンディングなんで、
なんて言うんでしたっけ。
いやいや分かるやろ。チャオチャオ言うやん。せーのって言ったらチャオチャオっつって終わりなんで、ここまでもう6時間ぐらいのスペシャル番組だったんで、
もう誰も聞いてない
です。そうです、誰も聞いてないです。はい、というわけで、はい、皆さんまたね、せーの、チャオチャオ。